どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日もですね、山梨の中央道、釈迦堂パーキングエリアよりお届けしております。
すごいピンポイントや。
ピンポイントです。皆さんここです。釈迦堂インターチェンジじゃなくてパーキングエリアですよ。
まあ、Google マップでちょっと調べてください。
調べてくださいよ、本当に。今、まあ、パーキングエリアとかサービスエリアとか暑いです
よ。いいのか、ここでラジオ撮ってて。
いや、いいですよ。多分ガードマン、そんな大きいパーキングエリアじゃないんですよね。
うん。まだ、ここで物を買ったりとかトイレ行ったりとかいろいろ利用してますし、
うん、
通行料も払ってますからね、
うん、
まだ払ってないけど、
まだ払ってないけど
出てないから、
いやーでもなかなかね、雨もすっそ、まあ小雨が降りつつあるので、
そんなに天気がね
意外と良くないですね。今日あったかいって言ってたんですけどね、
うん、軽自動車でもなんか周り雲窓ガラスが曇っちゃって周り見えないのに、大の男が2人で肩寄せ合ってて、もう周りも近寄ってこなくなりましたもんね、
う
ん、もう車止めないですもんね、両横
いいですね、うん、まあ、そりゃそうだなと思うんですけど、うん、今日まだここからお届けするんですけど、
はい、
まあなかなかね、こう枕難しいなっていう話をこの前もしてたんですけど、
してたんですよ。まあとりあえず坂本なんですけど、
あ、坂本さん、お会いでするのはこの人です。どうぞ。
坂本って枕下手すぎるやろ。
のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
あと横名人と坂本さんですよ、
はい、
ね、はい、あの選手は長野の暮らしぶりをね、
はい、
本当に素晴らしい暮らしぶりを、
いや、よかった、引っ越して、うん、なんかね、もう自然、
うん、
ナチュラル、なんかその ナチュラルカントリーみたいな本読むようになりました。
ナチュラルカントリー、
なんか理念とかね、カントリー的な家とか、
うん
う
ん、
うちの家ほらフローリングで、しかも壁は漆喰なんですよ。
あれ黒の漆喰なんですか？
いや白の、
白の漆喰、
白の漆喰、もうなんかもうそういうなんかナチュラルインテリア的な、
壁が呼吸するよみたいな、
壁が呼吸するよみたいな、
うん、寒い、
寒い、寒いんですよ。呼吸すんなって思うんですけど、
もう本当にね、うん、だ気にしてもあるのかないのかないんですか、ね、
ないです、ないです。
いや、なんかでも探り入れたら最初坂本さんね、
うん、
庭にハーブを植えましたってメールでくれてたじゃないですか。
やることないんで、やることないんで、
脱法ハーブではなく普通のハーブを。
カインズホーム行ったらその園芸コーナーみたいなのあったんですよ。
うん、
園芸コーナーにそのなんか食べられるそのなんか野菜ミックス、知ってます？野菜ミックスとかいう種があるんですよ。
野菜ミックス言ったらなんかカルビーのポテトチップスのあの
野菜、いや、でもほんだらその、
うん、
その食べれるような野菜が何種類かバーって生えてくるみたいな、
あ、そういうミックス、
そういうミックスの種、
キュウリとトマトが、
うん、まあ一緒にバー
って隣やって生える。でもこの種は何の種かよう分からん、
よう分からん、バー混ざってんねんけど、小松菜とかいっぱいバーって生えてきたみたいな、なんか野菜ミックスっていう袋があったりとか、
そういう、ね、
うん、でそこにあのハーブとかもいっぱい並んでたよ、ローズなんとかとか、
ああ
、おしゃれやん、
ローズ、うん、
そのなんかほらハーブ植えて毎日毎日ちょっと自然の声を聞きながら暮らしてますっていう、なんか大原でなんか言ってるイギリス人のおばちゃんとかおるやん、
まあまあ
何々さんやったか忘れたけど、
うん、
あんな生活できんちゃうと思って、
まあでもさ夏場はね、
うん、
いいかもしれないけど、うん、ゲジゲジも出たりとか。
そうそうそう。まあ、とりあえずね。
うん、
もうほんで、もう雪ま、もうほんで4月入って、ちょっと暖かくなってきたから、
うん、
ハーブの種を庭に、
うん、
バーって植えましたけど。ほんならもうすごいな、こう、最近暖かいから、雑草が。
すぐ、ハーブ追いつく水
勢いで。勢いで。で、よう分かれへんねん、俺。
ハーブなのか雑草なのか。
ハーブなのか雑草なのか、よう分かれへんねん。
マーキングしとかないと、やっぱり。
いや、分かれへんねん。
お箸がない
んだ。だって、もともと草だらけやねん。
あー、そこに植えた。
うん、そこにもう適当に植えちゃったから、そんな、あの、かっこいい、その、レンガで、くくってとか、
それやらんとやっぱりダメやった
んじゃないですか。いや、分かれへんわ。ほんで、
うん、
その雑草が最近紫の綺麗な花をいっぱい探すのよ。
ほう。何植えたんやろ、
ほんで、うわー、すごい綺麗な花が咲いてて、うわー、綺麗な花咲いてて、その横に邪魔な雑草生えてんのよ。
そっちが。
そっちがハーブやねん。で、雑草の方が綺麗な花探してんねん。
やっぱり、すごいですね、ナチュラルなもの。
うん、いや、なんか、ハーブって別にオシャレじゃないよね。
まあ、葉っぱですからね。
いや、ほんまに。
まあ、山梨とかクレソンが、
あの、
有名らしいですよ。
あの、あれですね。
うん、
映画の中で出てきた、クレソンバカバカ食ってたあのユダヤ人みたいな。あのクレソン。
あの、風立ちぬね。
風立ちぬ中で。
ユダヤ人がね。
ガツガツクレソン。あのクレソンですね。
あのクレソン。そうそうそう。
あれが有名なんですか、長野。
長野は、山梨はクレソンが有名。
あ、山梨か
よ。山梨。
はいはい、はい。
今日山梨なんで。
はいはいはい。 いや、ほんまにもう、うん、だからハーブってね、うん、おしゃ生えてきたらおしゃれになるかな、またけど、ただの雑草にしか見えんし、雑草の方が綺麗やから。
そもそもハーブって、どうやって僕ら食べたらいいのかよくわからないじゃないですか。
そもそも自炊せえへんやつがハーブ売ってどうすんねんっていう。ハーブってね、
うん、
あの、カレーに入れたりするんじゃないの？あと、そのサラダにちょっと入れたり。
いやいや、なんかね、セリを何か入れたら美味しいみたいなのあるかもしれんけど、
うん、
ハーブって何使ってんすか？ハーブティーって作れるわけじゃないでしょ？
いや、だから俺ハーブティーみたいなの作ろうかな。おしゃれに、ハーブティー。
絶対美味しないですよ。
あ、そうなの？いや、だから、ちょっと憧れるやん。そのビーパルに、昔ね、ビーパルにね、うんうん、あの、ちょっとナチュラルなもんを食べましょう的な特徴があったんですよ。
ナチュラルなもん。
そうそう。いや、要はその山の中でアウトドア生活してて、うん、山の中でその飲み物作ろうみたいなんで、
うん、
松の木サイダーやったかな。その、水の中に松の木のやつをバーって入れるとサイダーできるんですよ。うん、
炭酸っぽくなる？
炭酸っぽくなる。まあ、その、あの、なんか松のあの、何？針？
つくしみたいな。
あれ、
うん、
あれから出るんでしょうね。
あ、
炭酸みたいな泡が、うん。で、炭酸っぽくなって、ほんで砂糖とか入れたら美味しいよ、みたいな感じで。うん、作ったけど、飲めたもんちゃうで、ほんまに。
まあ、なんとなく味は。
いや、だから、うん、まあ、あれ、なんか、下処理いんのかな？松を洗うとか。
いるんでしょうね、多分。
うん。
でも、それやってしまうと発泡っていうかしないような気もしますけどね。
うん、難しいな、やっぱりな。ああいうの難しいわ。俺、ほんでさ、こっちに来てさ、やっぱり、若干やけど、その、ホームシック的なものに、
カバーになったんですか？
なるんですよ、うん。いや、別にそのね、あの、人に会いたいとかそんなじゃなくて、うん、インディアンカレー食いて、インディアンカレー食いたいって突然思ったんですよ。
うん、
そんな思えへんかったやのに。
うん、
で、しかもインディアンカレーの、キャベツのピクルス食いたいって。
あー、はいはいはい。
すいませんね、あの、東京に1店舗あるの
かな。あ、
大体、ね、ほんで、大体大阪に何店舗かあって、
う
ん、どうする？俺はインディアンカレーのキャベツのピクルスのファンなんですよ。
あー、酸っぱいね。
で、
うん、
で、ネット見たらやっぱりね、その、それが忘れられへんって、インディアンカレーのピクルスを作ってる人たちが結構いるんですよ。あ、
自作できるんですか？
自作で。全くその通りに、俺も、なんかその酢を買ってきて、鷹の爪を買ってきて、うん、大体その通りに作って、つけたんですけど、うん、壊れへん。
壊れ
へん。なんなんこの酢の塊みたいな。
じゃあ、あの場所で食べないとダメじゃないですか？
いや、味が全然違う。ちょっと甘いとかあるやん。
あるある。
いや、ほんまただ酸っぱいだけやん、ね。うわ、酸っぱーみたいな。罰ゲームやんっていう。
まあ、味の素入れるとか、なんか砂糖入れるとか、
そういうの。で、いろいろやっていたんですけど、うん、やればやるほどなんかもう。
味がブレてくる。
ブレてきて。ほんで、一応その、また俺アホやから、最初に試しときゃええやん。できるかどうか。うん、もう、その、形から入るタイプやから、その、おしゃれなでっかい漬物のなんかパカってこう、
ゴムで。ありますね、
うん。あれにキャベツ丸ごと入れる勢いで。
わ
で、すっガーガーガーみたいな感じで。ほんで、お湯で煮立たしたらすぐ食べれるよ、みたいなことブログに書いてあってんけど。
うん、
全然。もう、触られへんねん、それ。
もう、捨てないと、もんて。
捨てないとあかんねん。捨てないとあかんねんけど、うん、長野って、すごい分別に厳しいんですよ。
じゃあもう、もう庭に穴掘って、ポンと埋めたら。
いや、ほんまその勢いですよ。うん、ほんで、もう、異臭騒ぎですよ。あかんやん。もともと、その、長野とか、異臭騒ぎって、その、タブーになってるとこあるやん。松本あたりとか。
ね、確かにね。
うん、そんな。ほんなら、後で新聞とかテレビバー来て、なんかすごい、なんか荷物いっぱい持ってきて、引っ越してきたばっかりの人が。
わー
って。すごい匂いさしてるみたいな。
まあ夜中にコソコソと動いてました。
そうそうそうそう。みんなあの悪いね、イメージ、記憶があるから、うん、そんなんもう、あかんあかん、そんなことしたら。
それがインディアンカレーのピクルス。
そう、インディアンカレーとピクルス作ろうと失敗しました、みたいな。ほんと、この大阪のイメージ悪なるやん。
うん、まあまあね。
何やそのインディアンカレーのピクルスって、みたいな。だからもうどうしようか思って、サーラーにとりあえず台所の下に入れてるんですよ。
ああ、じゃあもっと危険じゃないですか、
実践して。何者かになれへんかな、みたいな。なんか昔あの子供の頃にあのコーヒーの中にいっぱいザリガニとオタマジャクシを入れて蓋閉めといて半年くらい忘れてて中がどうなってるか分からんから怖いみたいなやつあるやん。
わあ、わかります
よ。あの液体。
うん。
なんか
ドロッとした。
別の生物ができてんちゃうかみたいな。デムができてんちゃうのもみたいな。そんな感じになるんちゃうかなって。
いやーもう危険なんで、すぐあのやっぱり捨ててほしいですね。
いやでもガラスでしょ。うん、だから中だけ捨てたんやけど、うん、この前ちょっとだけ蓋開けただけで、みたいな感じなの。もう匂いが。
どっか遠いとこ行ってバーン山で捨ててきましょうよ。
そう危険やんもう。
下行きみたいな。
すごい匂いしたものが、みたいな。
海に捨てるとかね。
そうそうそう。
海もないしね。
海ないんですよ。
ね。なんか海に捨てたらいいかなって僕らちょっと思ってる節あるじゃないですか。
いや、それまあ国がそう思ってますからね。うん、いや、なんかもう、汚染水海捨てたら薄まるんちゃうみたいな、うん。国がそう思ってるから。
うん。うん、
いや、でも、長野ってほら、もう諏訪湖がすでに汚れてるから。
ああ。
これ以上汚しちゃダメっていうすごいその意識が高くて、うん、もうゴミの分別がすごい厳しいんですよ、とにかく。
ああ、そうなんですか。
だからその漬物のあの容器にだって下手したら、うん、その蓋の部分のゴムだけ外してゴムと別に、
そんなレベル、
そのレベルに近いよ、ほんまに。
住みにくいですね。
住みにくいね。大阪なんて分別してるやつを清掃局が一緒に燃やしてたからね。
うん。
うん、ほんでお前意味ないやんって言いながらもうそれからみんなガンガン捨てれるから、いろんなものを。
そうですね。
うん。いやその大阪から来たからさ、そもそもゴミ袋を買うっていう文化。
ああ。
いやもちろん大阪でもゴミ袋はタダじゃないよ。
はいはい。
タダじゃないけど、10枚400円とかさ。
うん。
で、そのゴミ袋を買うためのチケット。
うん。配給制みたいな、ね、
配給制、
うん、
でそのチケットも3枚とかそんなんしか来れへんねん。で、うん、これ1年分です、
うん、
え、ほんだら1年間で40枚か50万ぐらいしかゴミ袋ないじゃん。
まあ送料規制
いやいやいや、ね、俺の部屋もうすでにあの黒いゴミ袋10個ぐらい山積みになってるよ。
大阪に多分それを車で持って帰れってことじゃないですか、多分。
持って帰ってますよ。
やっぱり。
いや、そう。いや、でもほんま。いや、それってなんか、あれやん。なんかその、こっちでちょっと、夜中寝てる人に、西成に行ったら仕事あるらしいよって言って、チケット配ってる。なんか某県職員みたいやん。なんか、うちの県にさえなかったえ、みたいな。
まあね、なりますよね、僕らの発想からしたらね。
いや、そう、いや、だから、まあ、もう、申し訳、ほんまあかんねんけど、
でしょうけどね、
大阪持って帰ろうかな、とか、まあ、まあ、住民大阪やから、うん、大阪に税金払ってるし、いいかって思うねんけど、うん、いや、ゴミ捨てテクニックが。
そうですよね。
もう、こんな難しいとは。
まあ、その、コンビニとかに行ってさ、スッて入れるとか。
いや、それ、ほぼ犯罪やで。
犯罪ですね。
そう、ほぼ犯罪やで、それ。
そのピクロスもポンって入れるとか、
一周
騒ぎ。
ね、
一周騒ぎ。
いや、もう開き直って、うん、フリーマーケットで売るとかね。
草屋とかそんな感じ。
そう、ビニールにこうちょっとずつ詰めて自家製みたいな。
多分ね、悪い噂だと思いますよ。
で、何の話をし
よう。いやいや、まあ枕でね。
だ、枕が長い
です。
長い。
長い。もう全部本編いきますよ。
はい。
この放送上がってる頃はもうゴールデンウィークも過ぎて、
はい、
まあまあ皆さん新生活も落ち着いたくらいの頃だと思うんですけど、
まあそもそももうその頃に会社行かんようになったとかね。
そうですね、
うん、
まあ今年も新入社員を見て毎年思うんですけど、眩しくてなんか僕は目をそらしちゃうんですよ。
眩しい、
うん、なんか挨拶してくれるじゃないですか、みんなの前に集められて、
はいはいはい、
どこどこから来ました、なんとかと申します、自分はなんとかかんとかで目指したいと思いますみたいな言うじゃないですか、
はいはい、
もう眩しくて見てれないんですよ。こっちが恥ずかしくなる、
恥ずかしくなるから、
うん、なんか、うん、ごめんこんなんで俺ごめんみたいな、
うん、
なっちゃうんですよね。
あげくの果てに廊下で再敬礼するやつ、ところからね。
いやもう困るんですよ、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
いやいやもう
そんな偉くないから、そんな偉くないからみたいな。
そうなんですよ。まあそれでね、うん、まあ新入社員の中でまあブラック企業とかね、そういうところに
最近あるらしいじゃないですか。
ブラックは多い。
ブラック多いでしょ。で、うん、うちの会社の中でもうちってブラックだよなみたいなことを
言ったりするんですか。
この前ちょっと言ってて、うん、でよその人に言るんですよ。
うんうん、
いやもううちも結構ブラックすよ、言ったらどこやねんみたいなこと言われる。
怒られます。
怒られ
。僕も怒ります。
ほんまのブラックって知らんのかお前
ら。まあ知らないでしょうね、多分ね。で、まあ、ちょっと本の紹介をされているブログがあったんですけど、秋山健一郎著、ブラック企業者の本音という、 扶桑社の新書があるんですけども、
あ、まあ、ブラックをやってる社長の
社本音
話、
うんうんうん、はい、で、まあ、従業員の拘束時間を長くし勤務時間を延ばすために始業時間よりも早い時刻に朝礼を設定する、給与は、始業時刻以降の分しか払わない、まあ、これはよくある話じゃないですか、まあね、会議を早く設定するとか朝礼、
まあ、まあそもそも、まあ、昔からちょっとだけ思ってたんですけど、うん、その始業時間には机に座って仕事をできる体制になりなさいと、
うんうんうん、まあよく言われる、
よく言われるじゃないですか、そうしよう思ったら30分前ぐらいにはもう会社に来てないとダメじゃないですか、
そうそうそうそうそう、
いろんな準備をしたりとかして、
そう
あれは仕事じゃないのと、
僕は仕事だと思っているから、うちは別にそれは大丈夫です、
あ、大丈夫、
来たタイミングゲート食った時にピーってやってます、
だから僕もあの言ったらその時間にピッてなればいいんじゃないのって昔思ってたんですけど、うんうんうん、いやその時間に仕事座ってそこに座ってないとダメだよって、
それは多分ね管理職がピシッて前にいるような会社ですよ、
そうそうそう、うん、そうそうそう、だからその、うん、そういうとこなんです
よ、うん、でまあそれは分からないでもない、まあそれは文化だからね、
うんうん、
でただこはもう一個あるのが、自社商品を購入しなければ従業員が仕事できない仕組みにする、
え、意味はこれ、え、
実質的に人件費を削減する、だからあのこの仕事をしようと思ったら必要なものを買わないと仕事できない。言うたら社員の持ち出しになっちゃうと。まあ難しいな。どうしたらいいんだろう。例えば、
え、言ったら例えばね、うん、マイクロソフトで、うん、あのパソコン買えないと仕事できませんよ。
そうそうそう。Windows 8を入れないとお前仕事できねえだろう。
うんうん、
Windows 8を入ろうって言う。
自分で買え。
そうそうそうそう。そういう会社もあるんです。
広いマイクロソフトですね。
そう。マイクロソフト決してそんな話じゃないですけど、はい、そういう場合があると。で、社会貢献と大きな理想を掲げ、従業員が断られない環境を作り、ボランティアという名目でただ働きをさせる。まあまあ、なんかいろいろあるんでしょうね。で、まあ、ブラック企業の経営者にインタビューして、そこで明らかになったのは、革新犯的に社員をブラック企業に雇って、使い勝手のいい人間、かっこ社畜に仕立て上げようとする社畜教育の全貌だった。
ね、そもそも、ブラック企業、うん、でーす。楽企業でーす。みたいな感じで、インタビューに応じてくれる。
くれた人がいたんですよ。そんなのみんなやってるよっていうような。
え、その人ってテレビ局は雇ってアルバイトなんでしょ大体。
大体そうなのかもしれないけど、でも本当にそうなんでしょうね。
うん。
うん、そうなんですよ。だから、結構これで書いてて、ああ、そんなことがあるんだっていうことを、まあ、大体ね、ブラック企業に入ってくる子っていうのは、うん、エフランって言われるようなところの大学から、で、すごい真面目で気の弱そうな人が多い、そういう人を飼いならしていく、まあそれは分からなくはないんですよね、うん、でまあ責任感も強いっていうこともあるんですけど、その中で特徴的だったのは、まず新人が新人であることを自他ともに分からせることが始まる、新人が来る、つく、新人が着る、いや着ていい服、それから新人への洗脳が始まっていると言ってもいい、どういうことかというと、
はい、
新入社員とパッと見で分かるような服装をさせるんですって。
今の新入社員別にさせんでも分かるやん。
まあ。
みんな同じスーツ着てんねんから。
ピシッとしてるっていうのはあるんですけど、うん、それが、すごく分かる
よ。俺今この格好って会社行ってるからね。
うそん、
ま、
すごいな。黄色のパーカーでですよ。まあ制服があるからってことか。
そうなんですよ。着替えるから。
ああ、うん。
で、これで仕事してたら怒られる
の。びっくりしますよ。どこの兄ちゃん混じってきたんやって、はいはい。で、まあそれは、まあ言ったらね、よく部活の中学生の女の子が、うん、ソックスを一つ折りは1年生、二つ折りは
2
年生、3年は全部ぐるぐるって巻いて、下に、ショートソックスみたいにしていいんだよみたいなとかってあるじゃないですか。
いや、そんなルール大阪にはなかった。いや、
部活とかそんなあったんですよ。
ないないない、そんなないよ。
あ、
そもそも中学とかは1年の最速は緑、2年は青みたいな、その順繰りで上がっていくから、ね、緑の年代やとか赤の年代やって分かるじゃん。
そっか。
ほんでね、だって名古屋かってその色やから
2B とか 1A とか、
でその周りが緑やから、うん、もうその色見たらもう、ああ今年の1年緑の1年みたいな。
ああ、そっか。
いや、そっかじゃないよ。そうだよ。
そうか。うん。そうだな。
うん。
いやいや、そうだね。で、ファミレスをはじめとする外食産業ほか、
うん、
建設業界、美容利用業界でも、新人に服装の制限を設け、はいはい、社内における身分が一番下であることを視覚的に認識させ、心理的にプレッシャーをかけるのだ。
まあ、カムクラとかそうですよね。
あ、
ホランスの、
あれ、あれって、なんかスマップみたいな感じで色分けてるわけじゃなくて。
いや、あれ、カモクラのオーナー確かフランスの料理出身かなんか。
ウィーって言いながらやって
る。そうそう、ウィーとは言ってないけど、うん、なんかネクタイとか色で分かれてるからね。いや、何色が偉いか俺ら分からへんよ、うん。でも多分ラーメン作ってる人が偉いんやろな、きっと。
多分ね。
うん。うん、だから色で多分皿洗ってる人おるやん。うん、洗ってる湯がただ単に食前に入れるってるだけなんやけど、うんうんうんうん、あの色が一番下っ端の色じゃないの。
まだ道頓堀の鎌倉でよく路地怒られてる子いましたけどね。
うん、あれ何色やったか俺覚えてないよ。多分あのカースト制度は色
なんですよね。うん、それでお前は下っ端なんだぞっていうふうなことをもうこじつけさせて、うん、もう染み付けさせてるっていうところもあるん
です
ね。だから
日本の文化っていうよりそれはもうフランスであろうが、うん、どこであろうが、まあ一番ひどいのは多分はその日本の大相撲だと思うんですけど、
あ、
言うたらもうセッター吐くなとかの世界でしょ。
うん、世の中ブラック多いんだ。
いや大相撲とかブラックめちゃめちゃブラックでしょあれ。
まあまあまあ。
やたら裏金とかなんかいっぱい、北の海なんか俺大好きやったけど最近どうなの。
うん、
めちゃ言われるやん。
まあね、注射とかね、いろいろ言われますから。うんうん、そっか。でまあまあそういう風な巧みな心理操作を。うん、行いですよ。だから面接の時はにこやかに話したのに、
うん、
急に入ってきたら社長とか偉いさんは一切そいつらと話さず、
うん、
怒られてんのかなって思わしたりとか、すごいフレンドリーには接せずに、
うん、
めったに喋らない、喋る時には怒るとか、
うん、そういうことして、でも時にはすごいあれなんでしょ。
そうそう、アメとムチでね、うん、ヤクザみたいにね、うん、でもお前も辛いもんな、まあ頑張れよ、俺もセッターとかって言って、
まあ、俺も1ペースその時はねみたいな感じで、
そう
言ったりして、この人たちについていこうと思わせれば、
そう社畜の出来上がり。
なんかもう女を転がしてるのと大して変わりませんな。
そう、そんな感じの話を、うん、まあ、この本では書いてるんで、うん、これはまあ読みたいなと思うんですけど、
ね、
は
い、読んでんのかいな。
読んでないんです
よ。読んでないんかいな。もうなんかもう、
まあでも大体そう、
ブログ読んでるだけや。
大体想像つくじゃないですか。
それ読まんでも想像つくよ、だから、
うん。
その本読まんでも。
いや、まあそれでね、うん、まあそういうのでブラック企業とか社畜とかっていう、ブラックは僕は、ブラックだねとかって言うんですけど、社畜って言葉が、どうもね、
いや俺ブラックだねとも言ったことないよ。
いや、まあ、何をもとにブラックって言ったらいいのかっていう基準もようわからんっていう。
いや、俺もわからないんですよ。だって、多分、みんないろんな人に聞いたら、
うん、
かなりの確率でうちブラックって。
みんな言うんですよね。
うん。まあ、言いそうやし。まあ、さすがに、最近俺もちょっと反省して、うん、どうもブラックじゃないらしいと、うちの会社は、うん。
全然ブラックじゃないですよ。
でもグレーかなって。
あ、まあ、グレーなことはね。
うん。
まあ、その第7章にいろんな会社してますから。
うん。グレーっぽいとこもあるじゃないですか。
うん。
いろいろ。
うん。
なんでそのチャイム鳴る前にラジオ体操しないとあかんのとか。その程度のことやけど。
いや、そんなんもう全然っすよ。
うん。全然っすよ、みたいな。
うん。
うん、いや、でも、よくわかんないっすよ。だから白と黒の間のグレーゾーンの。
まあ、グレーゾーンと言ったらみんなの会社もグレーゾーンですよ。
そうそう。ほんで、部署によってもちゃうし、支店によってもちゃうし、
その文化がまたありますから。
文化があるでしょ。だから言ったらさっきみたいにさ、うん、5分前には机に座ってるのが俺たちの時代では当たり前だったみたいな人が座ってると、うん、全員座らなあかんわけ
ですよ。まあまあそうですよね。
うん。だからもう、ブラックじゃん。
うん。
いや、ブラックじゃないけど。
ブラックじゃない、ブラック
じゃない。まあ、どうやろうな、その白からグレーのこのグラデーションみたいなの、うん、白の右から二つ目ぐらい。
まあ、そんな感じなんですかね。
うん、ちょっとしたことやけどね。
うん。いや、まあ、それを、こと細かく言い出して、チクリっていう、そのね、
うん、
会社の大きいところで言うと、コンプライアンス室みたいなところで、密告の電話かけたら、急にその上司が飛ばされてるって可能性もあるわけですよ。
ですよね。
出したら。
うん。いや、で、うん、確かにその会社のルールでは、その OK なんやけど、うん、上司が認めないってことがあるんですよ、やっぱり。
ありますよね。
うん。いや、これは残業じゃねえだろう、みたいなこと言うんですよ。
うん、
いやいや、その仕事しに行って、で、会社にパソコンを持って帰ったらあかんから会社にパソコンを置きに来た。この時間は仕事じゃないんですかって、それパソコン置きに来ただけだろう。
って言われたんですか。
言われた。実は2時間ぐらいかかるとこなんですよ。
うん。
その間は、ただ単に移動してるだけ、みたいな。 仕事してないだろうみたいな。
まあ、出張の時にね、そういう規定で、出張から帰ってきた時に、もう一回引き続き会社で業務したら、うん、それは出張時間はカウント、移動時間カウントせずに、実働で残業時間つけなさいって言われる場合はありますよ。
だからそこの、うん、その、なんていうの判断が、結構まちまちや、うん。
いや、人によってまちまちです。
でしょ？
で、それで差し戻しが来たりしますからね、たまに。
うん、だからそれが俺未だに分からへんねん。うん、で、その別の人になったら、これつけないと。
うん。
ちゃんと仕事なんだからつけないと、みたいな。
え？まあなんか結構熱血感みたいにとか言ってくれたり
しますよね。ちゃんとつけないとこんなダメだよって
。会社から金取らないと。
そう、いや、取らないというか、まあそうやな。でもちゃんともらえるもんは主張しないとダメだよ。
うん、
で、だから突然残業時間ガーン上がって、うん、人変わったらガーン下がって。
まあありますよね。
うん。だからその会社がブラックとか、会社がグレーとかじゃなくて、
上司
がブラックなんですよ。
確かに。
うん。
いやいや、んでね、まあ社畜って言葉がよく言われるんですけど、
はい、
なんかね、そんなにみんな社畜って言いたがるんですかね。ネットの用語だから、まあ世間に一般では社畜とは言わないんですけど。
全部ね、喜んでちょっと言ってんの？
いや、なんかね、
俺社畜みたいな。
いや、そんなんではないと思うんですけど、ただね、
うん、
最近僕朝早いんですよ。
社畜や。
社畜、いや、でも坂本さんからしたら全然早くないんですよ。僕ら10時から11時までの間に出社することなんかザラなんですよ。
コアタイムにさえ
間に合って。そうそう。いやいや、もう僕フルフレックスなんで。
あ、コアタイムもない
んです。コアタイムすらないんです、今もう僕は。
まあ、とにかく会社に何時間おれ、みたいな。
まあ、規定時間が。
まあまあ、そもそもおらん女の子もおらん
女ぐらいですから。そうそうそうそう。で、まあ、とはいえ、まあちょっといろいろトラブルがあったりとか続いたんで、
うん、
8時半ぐらい今会社行ってるんですよね。
まあ普通ですけど、
ね。いや、もう世間一般の。
でも、世間一般では普通やけど。
でもね、8時半に行こうと思ったら電車やっぱ東京混んでるねっていうのがよくわかる。
まあそりゃそうでしょうね。
うわぁ、これって、こういうことを満員電車に揺られて、行くからみんなこれって社畜って言うのかなっていうのはちょっとだけは、胸には最近思い出しているんです。4月超えてから。
まあ大量にね、もう運ばれていく、うん、家畜車両。
そうそうそう。でも自分から進んでいきますからね。
うん。
家畜はなんか犬とかそういうの。
まあちょっと嫌がったりするけど。
嫌がった
り。
うん。いや、僕も布団の中で嫌がったりするんですけど。うん、
嫌がれんからね。
まあ嫌がらずに自発的に起きていくわけですから。そう。決して家畜じゃないし、社畜でもないなと思うんですけど。
うん。自発的にやるように思わせるのが。
あ、テクニック。
テクニックですから。
あ、行かなきゃ。
行かなきゃって。
仲間があって。
そうそう。どんだけ雪が積もってても帰らなきゃって。
そんな思わんでもええのにね。
うん。
いやー、でもだから社畜っていう言葉を言うことによってなんか誰か得する人いるんですか？
うん、まあその社畜っていう言葉を使って物を書いてる人が。
ああ、そっち系の話になっちゃう。
もう言うたらそのゆるキャラの名付け親みたいな。
ああ、三浦純みたいな。
うん、そういう感じでしょ。
ああ、全日本社畜グランプリみたいな。
そうそう、社畜っていうの名前を考え出した人みたいな感じで、うん、一仕事もらえるわけじゃないですか。
あ、
コメンテーターとして、まあ言ったらまあそんな感じじゃないの？社畜に詳しい人みたいな。
ああ。
どんな場面でも。
社畜ジャーナリスト
みたいな。社畜ジャーナリストみたい。いや、知らんで見たことないけど。
いや、いるかもしれない、ね。
どんな時でも、それに詳しい人が出てくるやん、必ず。
まあ、いますよね。
うん。ネットラジオないけど。
出してほしいですね、そういう人
に。いや、そもそもそんな事件ないもん。
ネットラジオ。
誰かがなんか事件起こせばあるよ。
いや、いっぱいあるじゃないですか。いろんな小宇宙で事件が。
いや、そんなちっちゃいとこちゃうねん。ちっちゃいとこちゃうねん。もっとでかい。
あの時坂本はね、
もっとでかいとこやん。でかいとこ。もう新聞沙汰なるような。
ああ、まあまあね。
うん、
まあ
ない、もうそんなひどい、あえてをね、家探したらネットラジオの CD が1300枚ぐらい出てきてさ。うん、ネットラジオって何？みたいな。そこでようやく衛星名人の出番です。
ああ、語りますよ。
うん。
もう宮根さんの隣で。
顔出してね。
今日の夜でも喋りますよ。
そうそうそう。
うん。
そもそもネットラジオって何なんみたいな。
ああ、そう。
宮根さん。
クリステルわかる
何のことやらさっぱりみたいな。そういう感じでしょ。
ああ、そういうのが得するのか。
うん、いや、でも知らんけど。
いやいやいや。
なんか、
うん。
その、社畜っていうのは、
うん。
自分言われて嬉しい言葉ではないやん。
ないですね。いや、
全然
社畜って思ったことはなくて、
うん、
会社から強制されるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう。
で、違うんですよ。物件が追っかけてくるんですよ。物件地区なんですよ。どちらかというと。
いや、うちもそうですよ。
でしょ？
うん、うちも。
うわ、この仕事、どうやって片付けたいのみたいなんで、でもやらなきゃってなるじゃないですか。
まあ、毎日毎日何リットルの牛乳出さなあかんって思ってる牛もそうやと思いますけどね。
ああ、だから社畜なのか。
いや、結局のところそうなんでしょ。
地区っていうのは強制的にっていうか、なんかノルマというか、超えないといけない壁があって、まあ
明日の朝もまた卵まなあかんわ。
は
あ。いや、要はそうでしょ。
そういうことか。
そういうことなんで。まあ、社畜か社畜じゃないかって言われたら、
社畜ではあると思うんですよ。
社畜ではありますね。
いや、というか、生きることすなわち畜じゃないんですか。
いや、そんな話、わかんない
よ。生きることとは畜と見つけたりじゃないんですか。
中山大学とか行って勉強してくださいよ。
いやいやいやいや、でも、いや、畜ってどういう意味なんでしょうね。
いや、でもなんかね、その、うん、今までと全然違う職場に入って、その、まあ、例えばいろんなこう、あるんですよね。そのチームに分かれてとか、招集のに分かれてとかって、うん、細かな目標設定とかしたりとかして、うん、いろいろやるじゃないですか。うん、ものすごく自分がね、うん、なんかね、
ダメな人に思
い。いや、ダメじゃないねん。ダメじゃないねんって。うん、でも、なんかこう、今までは結構自分で、その仕事の段取りも決めて、
うん、
まあ、ある程度自由に全部やってたのが、うん、そういうそのグループ、今はグループみたいなところで、その、やるわけじゃないですか。うん、その、団体でやるわけじゃないですか。うん、で、その、
小集団活動みたいな、なんか中国共産党みたいなネーミングのね、なんか、5か年計画とか。
いや、ほんまそうですよ。
うん。
ほんまそうですよ。いや、さすがにちょっとね。
同志坂本とか言われるわけでしょ。
そうだね。
本当に。
いや、ほんまね、総括とか言われそうよ、ね。今、雰囲気的には。
うん。
ちょっと俺社畜っぽいなって思ったもん。
ああ、それが社畜なのかな。
いや、社畜じゃないよ。でもなんかその、
なんか組織の歯車。
歯車
じゃない。歯車じゃないな。
なんか、洗脳っぽいのよね。
ああ。
なんか、
お題目があって。
お題目があって、うん、ほんで、その、なんか、その、みんなで頑張ろうみたいな。
それ、松下とかもそうですよね。
そうね。松下やね、そもそもが。
松下が悪いんですよね。
だから昔はその、高校とか大学の頃に松下とか行ったでしょ、
うん、
アルバイトに
行けない。いや、僕は行ったことないですけど、みんな聞きますよ。
もうほんとその時に同じことしたんですよ。
うん、
全く、
うん。
ほんで、その、なんか体操したりとか、松下の歌歌ったりとか。
え、明るい。
いや、それは違うんやけど、なんかいろいろあって。
あるんですね。
もう日産荘にね、うん、毎日行ってたわけですよ、うん。それをやってるわけです、今、日本中のその会社が。
やっぱり松下が悪いんや。
松下はね、また、この、みんな喜んで社畜になってましたからね。
ね。
まあ、島さんとかも社畜でしたしね。あの人も。結構自由にしてたけど、うん、もうまんま社畜でしょ。
いや。
あの人。
そうですか？
いや、社畜でしょ、あの人は。
いや。
普通辞めるでしょ。
どういう。
あんた飛ばされたりとか。
うん。いや、飛ばされたって言っても、そんなもん、なんかすごい、なんか網走支社とかそんなんではないじゃないですか。
いや、でも東京本社から京都の普通の工場とかですよ。う
ん、あ、工場まで行ったことあるんですか、京都の。
うん。そこであれやん。あの、ポント町のあの、おかみとできて。
うん。なんか、まるで、島工作、隣の蚊におったみたいな喋り方しますな。ポント町のおかみとできて。
いや、そうやん。
うん。
ほんで、たかが、初芝のやな、うん、課長クラスのやのにやな、
うん、
基本で遊んでやで、川床かなんかでいっぱいあの、芸者と飲んでやな。
それだけ松下はすごいんですよ、だから。
いや、松下すごい。そんな給料高いか。
すごかったんじゃないですか、元からそういう言い分を言うたから。
まあ、言うても、
会社の金でいろいろやってたんですよ、多分。
あいつ東大やからな。
あ、東大やったんですか。
あれ、確か東大や
った。早稲田じゃなかったかな。
あ、早稲田ちゃうやろ、東大ちゃう
やろ。早稲田の ESS にいたんじゃないですか、
ね。いや、ちゃうやろ。
え、
奥さんもそうちゃうかったかな。あれ、大学時代に知り合ったとこ
で。あー、東大なんですか。
と思うで。多分そうやと思うで。出ないと、いかへんでしょ。あんな出世コースからガンガン外れながら、
うん、
最終的には、社長ですよ。
まあね。
うん。
うん。
いや別にええで、ね、別に、その、島工作は摂南大学でも俺は全然いいけど。
また剣のあること言うな。
いやいや、そ一番近いじゃん、松下から。いや、松下ちゃうな、初芝やもんな。
いや、初芝ね。いや、もういい、もういいや、松下でもいいや、もう。
いや、一番近いの摂南やろちゃうの
摂南かな大工大とか。
あ、大工大も近いな。うん、っていうか、同じグループやろ、あれ。
会社が、学校から近いから、ここの会社いました。みたいな。
それええな。
かっこいいですね。
それええわ。
東大一番近いから、東大にしました。そうそう、みたいな。かっこいい人いるじゃないですか。
おった昔、神戸大学に。うん、なんで神戸大学にいらんだと。いや、あるで通るから、
うん。かっこいい。
かっこええな、お
い、
って。
まあいいや。まあまあ、その、摂南大学卒の、
はい。
ね。
課長島工作は、社畜でしょ。4万って言われても
。なんか全然ピンとこないですね。
例えばもう、ほんまの、これぞ社畜っていう人周りにいます？
いない。
いないでしょ、
うん、
俺も社畜見たことない。ほんで、基本ブラックに勤めてるやつは、うん、うわ、うちブラックやねんって言うやん。
うん。
あんまりそのブラックで、いや、うちはいい会社ですって働いてる人あんま見たことないから。
いや、ちゅうか、僕らデザイン事務所なんか絶対ブラックや思ってますからね。
でしょうね。
うん。 だって分かってるんだもん。もうお金ここにいくら払ってるかとかって全部分かってるんだもん、うん、
いや僕から見たら、うん、その美容院で働いてる人も、うん、ラーメン屋さんで働いてる人もデザイン会社で働いてる人も、うん、ブラック間違いないんですけど、うんうん、あの人らは最初から分かってて言ってるじゃん
ね。
もうそういうとこって分かってて、でも好きだから、う
ん、茨の道を、
うん、まあ、最近ちょっとなんか金儲けたからラーメン屋始めたみたいなやつもおるけど、うん、でも基本的に好きやからやってるから、そういう人たちは社畜じゃない。
高い意識を持ってやれば大丈夫ってことですかね、
うん、いやいや
いやいや
いやいややってる人、
ああまあいやいややってたらね、
うん、
まあ、やめちゃいますからね、そういうところに行ったら。
だからなんか周りにね、その社畜、いやだからもうほんまにね、その社畜って 見たことないし、
うん、
まあどれが社畜は言われるとまあ俺かなみたいな、うん、
みんな大内省なり思ってるけど、
そうちょっと思ってるよ。
社畜じゃないんですよ、地区なんですよ。
いやだから地区がよう分かれへんねんって。
うん、だから例えば
基本的にはだって何かを利益を生み出さないとお金もらえないし、
まあまあそうですけど、
卵産まんと餌もらわれへんでしょ。
うん、まあサイクルですよね、循環ですよね。
循環、
うん、
うん、
まあ、ね、たまにね、夜遅々朝早く出て夜帰って自分の時間全くない状態でもう帰って飯食ってすぐ1時間後に寝てるみたいなんであるじゃないですか、
うん、
もうその時は俺何のために生きてるんやろって。
いやそれはだから社畜とかじゃなくメンタルダウンの寸前やろ。それはそれは社内のアコに行けよお前。
いやいやいやいやいや、そんなん別にね、
うん、
まあ仕事やってたらそういう時期もあるから仕方ないんですけど、
う
ん、
でまあそういう人はただ単に忙しい人やからね、う
ん、忙しいね、
うん、仕事いっぱい抱え込んで振ればいいのにって周りから思われてて、
振れるかって。
いやでも思われるんですよ。
まあね、
うん、振ればいい、振ったらええやん、振ったらええやん、俺も簡単によう言うんですよ、めっちゃ忙しいねって、うん、振ったらええやん、いや、
やってくれるんですか、朝子さんって。
いやいや、振れ言うたって、おらへんやん、振れるやつが、みたいな。
そうそうそうそうそう。
そうそうそうそう。でもほんなら、お前やれや、みたいなこと言われたら、俺はやれへん、みたいなことになる、うん。
なるでしょ、
なるね。
なるでしょ、
うん。いや、まあ、だから、要は自分が社畜って言われるのが嫌なんでしょ。
いや、社じゃないな、地区やと思うんですよ。地区ね。社ではないなって。
社じゃなかったら何なの、
なんでしょうね。
え、奥さんのために働いてんの？
いや、そんなつもり全然ないですけど。
金のため？
金のためですけど、うん、
まあ、仕事が好きなんでしょ？最終的には。
いやー、仕事好きとは絶対言いたくないですね。
何なんですか？
なんで働いてんのかな？
なんで働いてるんですか？ほんと
に。で、38歳。
うん、
今年なるんですけど、
もうそばとか売ったらいいじゃないですか。
いやいや、もう入社16年目にして、
うん、
俺なんで働いてんのかなってたまに思う時あるんですよ。ふと忙しくなってきたらね。
まあまあ僕の場合はね、
うん、
もう責任感だけですよ。
そうなんです、責任感なんですよ。
もうとにかく自分が知ってることを、
うん、
その教えないと、
うん、
その世代のその断絶みたいな。
ああ、期間が。
そう、あるじゃないですか。もう、この世代、なんか、ごそっと、
うん。
やめていただいたのか、おらんようになったか分からへんねんけど、
うんうん、
周りに全然いないから。
ああ、使命感ね。
うん、だからとにかくこの、今、この年になって20代の子にね、こうやるんだよ、こうやるんだよと。
あ、そっすか。技術的なことを教えていってるわけか。
そうっすか、すげっすね、みたいな。
ああ、まあ、それいいですね。でも、責任感っていうのは、う
ん、だからこれ教え終わったら、
うん、そばとかと、
いやいいかな、
うーん、
うん、いや別に、
いや責任感じゃなくて、卵が先かニワトリが先なかじゃなくて、お客さんに対して悪いなみたいな。
いやそれはもちろんありますよ。
人間関係だけなん
です、ね、だからここに来る前はもうお客さんに対しての責任感だけですよ、うん、
ですよね。だから社じゃないんですよね、うん、
でそれが会社の、うん、なんていうの、うまい持っていき方だとするんだったら、
僕は洗脳されてるんですよね。
洗脳されてるってことなんでしょうね。でもまあまあ、うん、言われましたからね、うん、お客さんの喜ぶ顔が見たいからやってますみたいな。
もっとお客の耳に声傾けないと。
いやいや、いやだからそう社畜とかでもね、結局のところね、うん、そういうところに喜びを見出さないと仕事できないんですよ。
う
ん、そのお客さんの喜んで、
うん、
ありがとうって言ってもらって嬉しかった。
うん、
っていうその充実感みたいなものがないと、
充実感ね、
達成感、あかん、やったーみたいな、本来あかんねんで、そんな、うん、徹夜して仕上げてやったーって達成感持ってたら、
うん、ダメなんですけどね。
そもそもそんな設定がおかしいって話やねんけど、
達成感っていうのは早く帰れて、うわ 今日どっかやって帰ろうっていう時がすごい嬉しいですけどね、
うん、そういう時ね、うん、本来はそうやねんけど、うん、そんな明け方5時ぐらいにできたーってそんなゲームクリアしたみたいなそんな達成感本来わかんねんけど、なんかそういうのにこうすり替えていっちゃってるから、
うん、
やっぱりずっとね、
いや皆さんねちょっと本質をね
分かる、
本質はどこにあるのかっていうの
ないでよ、本質なんてないよ、
分からんようになってくるんですよね本当に。
もう好きなように、いや僕は好きなように言ってもらっていいですよ、もう社畜であろうと。ああ社畜です、
うん、まあ、世間一般で言うと社畜なのかな、もう
家畜いやだってほんまのあれなんでしょ、ヨーロッパとかアメリカ人に言わせりゃ、うん、その転勤受け入れるってその家族別々、ああな
人権侵害だよ、
そうそうクレイジーって言われる勢いでしょ俺なんか、うん、ちゃうの、
まあまあクレイジーですよ、
うん、そんな子供と別れて暮らすみたいな、うん、なんやねんお前って、そりゃそうですよね、向こうからしたらそんなホームラン記録かかってんのに子供生まれるからアメリカ帰るわみたいな、
うん、
メジャーリーガーみたいな感じじゃないですか、うん、向こうはそんな感じでしょ、こっちはもうなんか明日ちょっと参観日なんで年休取りたいんですけどすら言いづらい感じです、
まあまあね、
うん、
うん、
だからそう、
まあそうか、
転勤受け入れた時点でもう社畜って言われてもしょうがないなって、
うーん
ってい
や、みんなどう社畜っていうことが考えられてるのかなっていう、すごい違和感が。
いやいや、まだ社畜にこだわってんのって日本中であったぐらいで、他の人は、はいはい、またまた出た出た、レッテルでしょみたいな。
ああ、ラベリングしてね。
そうそうそう、はい、わかったわかった、みたいな。好きなように言うてくれやっていう。
なるほど。
うん、感じやと思います
ね。前に受けて僕はちょっといちいち過敏になりすぎてると。
ちょっとちょっと産業行った方がいい。
いやいやいや、
そんな。メンタルダウン気味なんだ。
いやいやいや、大丈夫です。
いや、みんな言うんだよ、大丈夫って。大丈夫ってみんな言うね。みんな
大丈夫です。僕に頑張れって言ってくれても全然大丈夫です。いやいやい
や、みんな言うんだよ。みんな言う。行けて。一回行けて。
大丈夫です。これもまたネットでなんかファッと読んで、
あなた社畜の話を散々する割にものすごいネット見てますよね。
え？
いやいや、だからものすごい仕事中にネット見てますよね。
仕事中にネットなんて見ないんですよ。
いつ見てんの？
ね、やっぱりね、うち帰る電車の中とか、
まあ、俺もう全然電車今乗ってないんだけど、電車の中全員スマートフォン見てるやん、
うん、
あの人は全員社畜の記事とか見てるわけですか？
見てると思いますよ。
で俺は社畜かなみたいな。
そう、みんな思ってると思いますよ。
でメンタルダウンしていくわけ。
そう
だからスマートフォンやめろって、もうみんな。
いやいやいやいや、
ほんまに、
うん、そうですね、
ほぼ全員やもんね今
見てますね、
電車の中で。
だから確かに気持ち悪いなって思うんですけど、
うん、
まあ見ちゃいますよね、まああったら。
いや、それあったら見るけど、
うん、
なかったら見んよ。
なかったら見ない、確かに、うん、で、うん、いや本当に忙しいだったら、
うん、
電子の減りが全く少なくて、
うん、
帰る頃でもまだ 90% あったりしますからね。
そうそうそう、うん、俺今そうやもん。
あ、俺めっちゃ今日頑張ったって思いますもん、そういう時。
いや、そもそも、
うん、携帯中入れれないとかね。
そう、うん、持って入れないんで、うん、もうだから全く使わなくなった、
なもんですよね、
うん、
いやいや、でまあそれでね、
うん、
ちょっと気になった、まあ広い読みでパッとヘッドラインだけ見て思ったんですけども、うん、僕は経験ないんですけど、彼女
経験ないんですか？
い
やいや、僕は聞けないんですけどって彼女の話するから、
いやいや
彼女できたことないんかなと
思って、いきなり結婚みたいな。いや、そんなことはないんですけど、はい、彼女に対してカセットテープをプレゼントしたりとかっていうことは、
うん、
まあ、世代的に僕ら MD、 まあ大学生の時はもう MD だったんで
MD 短かったな、
MD の10年もなかったですからね、はい、再生期は、うん、MD を彼女に渡すとかっていうこともしなかったんですけど、
MD はほんまに書くとこ少なくて、
うん、困りましたね、
うん、
で坂本さんの世代なんて、
うん、
レンタル CD とか古くはもう、
ちょ待ちょ待ちょ待ちょ、俺らの世代でレンタル CD 自体がもうおかしいかな。
ありったでしょ。でも
ないよ。
そう。
だから今からカセットテープの話してほしいんやろ。
そう、
なんでレンタル CD やねん、そこで。
レンタル CD でカセット
テープ。レンタル CD の時代にもうすでにカセットテープほぼ、
うん。
ほぼないやん。
いや、ありますよ。
ほぼないっすよ、もう。
何言ってるんですか？
俺らの、もう、俺らやろ、うん、カセットテープの話を聞きたいんでしょ。
いや、聞きたいけど。
当事者の話を聞きたい。
当事者の話、カセットテープで、その音楽を、
歌詞レコード屋。
歌詞レコード屋です。CD じゃない
の？ CD じゃないです。
CD もあったでしょ？
いや、それもうだいぶ後期やで。
後期。
ギリギリやで、カセットテープと CD の間に、
うん、
ギリギリ、どうかなみたいな。
まあまあ僕もでもやってましたよ。CD 借りてきて、
テープの
落とす。テープ落とすっていう作業は、中高でやってましたよ。大学になって MD になったと、
うん。
で、まあそういうね、自分の好きな曲を彼女に渡して、
だからそもそも俺高校の時に CD まだ出てなかったもん。
あ、そっか。大学生になってから、ようやく。
どうかな、みたいな。
大学の多分ね、中盤ぐらい
です。中盤ぐらいですよ。
うちの兄貴が。
その時点でも、まだ歌詞レコード屋に CD が並んでなかった。
うん、少なかったんですね。
少なかったから。
で、だから CD じゃなくて、レコードを、針を
落として、
カチャでしょ？
そう。
すっごい手間かかって、で、そこにまだラベリング、レタリングランナーなんかいろいろ貼ったりとか、
うん、
何々、かっこ、浜田省吾とか書いてたわけでしょ？
いや、たまたま今、下の CD に浜田省吾があるからって浜田省吾って言ったの？
いや、別に。
かけたろか？
いや、もういいです。
男の二人きりで浜田省吾の片思いとか。
そういうことをやって、めっちゃ手間かかってたわけじゃないですか。
わかってましたね。
ねえ。
うん。
ようやってたな、あんなことって。
ああ、そう。
うん、思いません？
いや、思いますよ。
うん。
思うけど、うん、思うけど、うん、パソコンないんだもん。
ないから仕方がないですね。
そんな、今からね、タイムマシン乗ってね、
うん、
昔の人にね、
うん、
それで火起こすの？ライダーの方が楽やんって言ってるのと一緒やん。
いやいやいや、まあ、そうだけど、
うん、
まあ、ある種、この、うん、
ただ、
うん、
めっちゃ楽しかった。
作るのはね。
作るのが。すっごい楽しかった。
自分のコンピュレーションアルバムを作るってことですからね。
うん。いや、それ今パソコンやったら一瞬やろうけど。
でもそこには。
コピペ、コピペ、コピペ、コピペ。
それってなんか、みんなそういう意識あります？
コピペの。
いやいや、
コピペの意識ないよ。ないですよ。
iTunes。
悪気はなかったですからね。
いや、そういう意味じゃなくて、そっちじゃない。そっちじゃない。そっちじゃなくて、
ありますみたいな。
あります。いいね。
うん。もうあの言い方でも俺もあると思う。
スタップ細胞はあります。
うん。いや、あるわ。うん、あるあるっていう。
うん、確かにあれ、これね、なんかネットでね、
うん。
大方さんがゲルググに似てるなって疑心症あったんですけど、めっちゃ似てるんですよね。
だから、惜しい美人ですもんね。
いや、全然、可愛い。
いや、可愛い。
全然、全然。
だから、その、
うん、
まあ、いいや。
うん、ビアン。
いや、いいね。
うん、
あるよ。
まあまあ、まあうん、ありますよ。
かわいそうやわ。沢村浩二さんが。めっちゃ影薄いもん。あんだけ壁に頭打ち付けてたのに。今もうみんな忘れてるもんな。
あります、
もうちょっと引っ張ってくれると思うんだけどな。
うん。
うん
もうまあ、ああいうバカな話すればするほど僕はずっとラジオで言ってるんですけど、
うん、
地震が起きたら怖いなって思うんですよね。怖いなって。いやいや、まあ、もう言ったら、プレイリストって作れるけど、
うんうん、
なんかね、その自分のその労力がそんなにかかってないから、
うん、
俺のセレクション聞いてっていう感じじゃないんですよ。じゃあそれは多分物体化してないからだと思うんですよ。
ね、最近のやつにちょっと言いたい。
何？おっちゃんが言うんだ。
ね、言うのやめるで。
言ってよ、言ってよ。
あのね、
うん、
なんかね、その、まあ、CD くれるじゃん。
うん。
確かに CD くれるんです
よ。いや、CD ある。焼く場合ね。
うん。うん。あかんねんで。あかんねんで。
うん。
うん、いいの？
僕はやったことない。めんどくさいから。
あ、俺もやったことない。
うん。
この話終わってまうやろ。
いやいやいや、まあいいや。やったとして。
やったとして。やったとしてや。うん、ほんなら、CD のその白い面に、
うん。
マジックで殴り書きやん。
あれ味わいよね。
うん。入れときましたよ。
うん。違うやろと。
え、俺らの世代だけか？あの、プリンターで青みたいにラベル作ったりとかして、真面目に。
あれは多分ね、プリンターにラベル印字するやつは、40以上です、多分。
そうやろうな、うん。あれ真面目にしてたよね、俺。
うん。
すごく。で、その、俺もほら、やっぱりその CD で、ちょっと、あ、自分、あくまでね、自分で楽しむ範囲、うん、個人で楽しむ範囲で CD のベストものを作った時に思って、
うん。
これはあかんと。
CD ですら思う。CD で、ちゃんといろいろ手間かけて、ラベルとか作っても、ちょっと違う。
全然違うね。 もうちゃうねん。カセットテープと違うねん。
カセットテープはやっぱあの狭い面積の中でちゃんと埋めて、
まあ、その前に、うん、まず、その、取り捨てっていうか、
取り捨て
?60分っていう枠の中に、うん、10曲から12曲しか入れんわけじゃん。で、例えば浜田省吾。
A 面、B 面ってあるからね。
うん。で、だから CD やりましたよっていう CD に、何曲入ってるのあれ、うん。全部入ってるやん。
ああ、圧縮できるからね。
全部入ってるやん、もう今。うん、うん。うん、あの CD16 枚分ぐらい入ってます、的なやん。
MP3 で。
感じやろ?もう、カセットテープは違うもん。
60分、90分っていう。う
ん、で、くくりがあるやん、まず、うん。で、
制限がある。
で、例えば、最初、よっしゃ、出だしは片思いやな。っていう片思いから始まって、で、最後はラストショーで終わらせようと思ったら、うん、このラストショー長いねん、18秒ぐらい。
うん。
さあ、ああ、よっ、ブチッみたいな。いや、しまった。
何削ろうって話。
何削ろうって、なんか削って入れると、余ったりしょんねん。
うん。うん、
そんで、組み合わせてるうちに、ベストマンじゃなくなってんねん。
ああ。
俺の思ってるベストマンじゃなくなってんねん。
じゃあ75分にしようか、みたいな。
いや、ないんや。で、なら、なんか、わかったやろな。マクセルの方が。
うん。
なんか、74分テープみたいな、その中途半端なやつも出してくれるようになってんや、うん。だから、その、カセットテープ作るときに、45分から60分、64分、74分みたいな。こと細かにこう、
揃えて。レンジがありましたね。
まずこと細かに揃えてたんですよ。うんうん、ね、でも64分のやつはメタルがなかったんかな。まあ、とりあえずハイポジションでないとダメなんですけど、うん、ほんで、それで、その自分で、ね、タイムをこう全部。
書き出して。ああ、いや、ラージマージンが2秒とか。
そうそう、バーッ書き出して、ほんで、ちゃうやん、もう、100ちゃうやん、60やん、っていうの、うん、ほんで、やり直して、ね。
やる
バーッてやって、うん、ほんで、ぴったりの作って。ほんで、その A 面と B 面のこと考えてなくて。
あるある。
途中、曲の途中でリバースなってもうたら嫌やん。
うん。
で、また曲をこう組み合わ、なかなかできへんねん。だからベストアルバムっていうのが。
すごい労力かかってましたよね。
めっちゃかかってるよ。
あれで計算もね。
ものすごい。
ちゃんとしましたからね。
うん。いや、それで、
うん、
その、例えばその最後ラストショーで、うまいこと終了した時に、うん、帰りにちょうど三宮から、
うん、
そう、西宮あたりで、
うん、
ね、暗くなって、
で、
って感じのとこまでずっと頭の中でもう、うん、妄想が全開になってるわけじゃないですか。
で、ここで、のれんをくぐろうか。
そう、くぐろうか、思ってたら、ほんなら隣のその、女がね、うん、なんかあの、今阪神巨人戦やってんねん、みたいな感じで、ラジオをガチャーンみたいな。その子のラジオってさ、みんなあの、ボタンに全部、その MBS とかが全部ロックされてんねん、ガシャーンラジオ始まって、うん、いや、負けてるやん、みたいな、知らんがな、そんなことっていう。
いや、でも本当に、ある種魂がすごいこもってたと思うんですよ。
いや、こもってましたよ。
やっぱり。
めちゃめちゃこもってましたよ。
いや、僕はその、一番鬱陶しいなと思うのが、ラベルにいろいろ書いていくっていうのも。
いやいや、全然鬱陶しくない。全然鬱陶しくない。あれがもう、あの、俺のセンスが。
まあそうです
ね。すべてがもうここに全部入ってるから。
だって、あれ一つの、もう、今で言うと、うん、アーティスティックですよね、ある意味ね。あの、行為自体が。
うん、
もう文字の運びとかもあるわけじゃないですか。書き方とか書いて。
いやいやいや、もうその前の、うん、あの、まずカセットレベル、
うん、
あのカセットレベルを選ぶ段階です。
FM ステーションとかあの辺の雑誌から
聞いて。いや、そんなん買いに行くんですよ。
ああ、ありましたけどね。
売ってたでしょ、昔。レコード屋さんにカセットレベルとか。うん、で、FM ステーションのやつは、うん、FM ステーションで書いてあるんですよ。
そう。うちの兄貴あれバーンなる
んですよ。ほんで、誰やった?あの、なんかあの、色紙で絵描くやつ。鈴木なんとかやったっけ、
うん、
色紙やったっちゃうな。あれは、カラー紙みたいなやつで、こう、うん、イラスト描くやつとか、それからなんかほら、なんかあの、おしゃれな、渡せ
製造みたいな。
的な、うん、絵描くのとかあるじゃないですか。うん、でもあれは、なんかいかにもなんで、僕は嫌いだったんですよ。
あ、やめてたんだ。
僕はメンズクラブについてたカセットレベルを使う派やったんですよ。メンクラ。めっちゃおしゃれ、大人向けのカセットレベルで。で、しかもメンクラのカセットレベルは、あの、行が、細い、
うん、
細かいんですよ。
あ、だからそれが、2行使うこともできたら、1行で、もうね、刻みにすることもできる。
なんで安物のやつやったら、なんか、6行くらいの、
う
ん、なんかもう、小学科の書き方が言うような。
そう
。うん。で、メンクラのやつは結構おしゃれやったんで、うん、で、それでまず背拍子から。
そう
背拍子が難しいんですよ。
あれね、僕ね、本当にあのカセットの、何?全部曲を落とすところから、
うん、
レーベルにいろいろ文字を書いていくところまで含めて、うん、僕は美術の授業で僕、中学生にやらしたらいいかなと思うんですよね、本当今。
うん、いや、でもね、
うん、
あれをこう全国から集めて、そのデザインコンペみたいなのやったら、
うんうん、
やっぱ相当、
すごいのが
集まってます。
やってくれないですか、ね、
デザイン事務所のそのデザイナー顔負けの、
うん、
やつを、もうが出てきますよ。俺はシンプルなんか好きやったから、もうほんまにあの黒のできるだけゴシック体で、それで曲がるよね。何スタンドレタリングって何でも前こう書いていって、でもなんか一行足れへんとか。そのためだけにその曲削ったりしたからね。
でもすごいクリエイティブなことをやってたんだなって思いません？
いや、だからあの頃のそのカセット世代は、ちゃんとね、カセットレベル作ってる人たちは、デザインのセンスがあるから、未だにその CD に殴り書きは許されない。
いや、そうでしょうね。
うん。
うん。
ビデオの、ね、背には、ちゃんと。
ちゃんと書きたい。
テープで。
貼りたい。
貼りたい。っていう。なんかもうほら、どうでもいいやつやったらマジックで書きよるやん。
うん。
後ろに、バーっと。そういうのが許されへんタイプなんですよ。
いや、だから本当に、なんか、ああいうことって、また今僕らする機会ってこれから出てくるのかな。
ないでしょ。
そうなんですよね。
何でもかんでもお前らはもうあれやん。
お前らって。
いや、お前らあれやん。うん、なんかほら。
お前ら、
もうなんか、ま
あ、いいですけど。
スタンプとかさ。
スタンプ、LINE のこと言って
る。スタンプとかさ、自分で何もせえへん、なんかもらってきたもんペタってくっつけるみたいな。
まあ、コピペ
そう、コピペ悪気はなかった。で、コピペしたりとかしよるやん。
うん。
うん。で、俺はその、コピペっていうその文化がないからさ。
まあ、自分で模写せんとダメですかね。
模写せんとダメ。レタリングからせなあかんねんもん、明朝体の。
うん。
うん。カラス口買ってきて。
うん。
そこからやからもう、それはもう全然違いますよ。
いやー、
うん、出だしが。
なんかだから、もうその、選曲もそうだし、
うん、
やっぱりその、物体で一個のパッケージができるから、すごい愛おしくもなるし。
うん、そうやね。だからもうその、うん、もうめちゃめちゃ綺麗にできるじゃん。
うん、
ほんだらそのカセットケースも新品やから、うん、ちょっと落として傷がついたカセットテープケースとか許されへんやん。
また別のやつ
入れ替えですよ、ね。別の松、
ね、自分から二軍に入れ替え
です、ね。そうそう。ほんで綺麗なやつ持って、うん、ほんであの、さも、全然時間かかってないよ、これ。
って言ってたんだ。
うん、そうそう。うん、あの、昨日はちょっと時間あったから、作っといた浜松のベストアルバムみたいな、ありがとうみたいな、
うん
うん、それってきりでしたけど、ね、それきりでしたけど、まあでもそういう風にこれ喜んでくれるかなと思って作ってる間は楽しい、
うん、まあそうなんで大体女の人は、うん、ふんって思ってると
思う、いやふんって思ってると思いますよ、浜松、うん、みたいな、うん、知らんわ、
いやだからもうね、うん、女の子にその自分の曲を紹介するのってなんかちょっと嫌じゃないですか。僕はちょっと引け目感じながら、
うん、いやほんまにね、うん、恥ずかしいです。
恥ずかしい
です。実際のところね、これがね、私あんまりレベッカとか持ってなくて、あ持ってる持ってるって言ってレベッカ渡すのやったら全然恥ずかしくないんだけど、うん、浜松渡す時で結構恥ずかしいんですよ。うん、本気やんお前みたいな。片思いここで入れたらどうし、片思い入れてえかなどうかなみたいな悩むんですよ。
うん、
これで違う場合もあるやん。
うん、
全くね。こっち興味ないねんけど、向こうが、
引っかかってくれたりね。
浜松、浜松知ってんの？んじゃあ、浜松、ちょっと興味あるから、ちょっと聞かして、カセット取ってきて、みたいなこと、やっぱクラスであるわけじゃないですか。うん、ほんで、ちょっと待って、これ誤解されたと、せえへんねんで、うん、せえへんねんけど、うん、高校生やから、これで俺に惚れちゃったらどうしよう、みたいな。妄想がどんどん先進んでさ、
うん、
片思いは入れられへんわな。どうかな。
メッセージ。
そうそう。そう。勝手に、ね、勝手にこっちでさ。
盛り上がって。
盛り上がって、うん、もうやめとこ。やっぱ片思いを削って J ボールにしとこうみたいな感じになるわけですよ。ほんで仕事に疲れた歌ばっかりなんで。ほんで向こうがさ、片思い入ってなかったみたいなこと言われるわけよ。やっぱり浜松やからバラードの方がいいのに、みたいなこと言うんですよ。ね。で、逆もあんねん。
うん、
全然興味ないんですよ、
うん。
全然興味ないねんけど、女の子には興味ある。
うん、
その女の子には興味あるけど、うん、音楽には全然興味ないけど、
うん、それを押し付けられるのもね。
そうそう。でも、女の子には興味あるからさ、うん、長渕っていいよねっていうようなことを言っちゃうんですよ。浜松ファンとしては口が裂けても本来言ってはいけないことなんだけど。
うん、女の子は長渕好きっていうのも珍しいと思うけど、ね。
いっぱいおってん、その時。
ああ。
いっぱい歌ったんですよ。
まあ、可愛かったですね、長渕もね。
うん。いや、可愛かった。
まあ、いや、今から考え
たら。髪の毛長かったんやから。
うん。
で、声も高かったしね。うん。いや、だってその頃松山千春かって可愛かったんから、女の子みんな松山千春のこと小さまって言ってたんやから、
うん、
ほんで長渕結構いいよねって言ったら、いや、作ってきたいよか、みたいな、
うん。
それがまたもうなんかちっちゃいシールいっぱいブワーってあって、うん、そのベスト版やん。ベスト版持ってきて、聞いてね、絶対聞いてねって言って。
プレッシャーですよね。
評価を聞く、うん、言わされるやん、
うん。
もう次の日には。どうやった？
だから今って多分それないんでしょうね。
今は300キロぐらい入ってるからね、
うん、もういや、あ、え、来てないよみたいな言うても、あ、まあ人それぞれだしねって。
もうなんときはだってさ、もう向こう労力かかってるやん、もう、うん、そのレタリング見ただけでこう徹夜か、
うん、
この女徹夜したんかっていう。
いや、でもやっぱりそうですね、データ化されてしまったから熱量が下がっちゃってるっていうのはあるんでしょうね、うん、
それはやっぱりね、それはお正月にプリンターに刺された年賀状と、もう一つの手書きでもらった年賀状もらって、うん、もう一つの方って早く返信せなあかんって思うじゃん。
思う。
それと一緒で、その、自分でレタリングでデザインしたカセットテープもらって、
うん、
その、感想言わないわけにいかんから。
いや、でも聞かないとね。
でも聞く、もう聞きたくもない、長尾剛をこう。
でも意外とこれは良かったなっていうところを最大限評価するしかないですよね。
そうそうそう。
これは俺はまだ聞けるかなっていうのを、
うん、
これは良かったですって。
そうそう。でも良かったよって。まあ良かった。乾杯っていいよねって言ってて。ものすごい、ベタなこと言って、なんか向こうから、うん、みたいな。
いやー、でもやっぱりデータって良くないんでしょうね。
カセットテープに入ってる音は、うん、あれはデータじゃないですもんね。
まあ物理的にね。
あれはもうあれデータじゃないもの。
これ加工音源集作ろうと思って
カセットテープでしょ、
でやったら
入らへん
やん。入らないですからね。
入らへんやん。
120分テープで、しかもオートリバースでさるときにどっか切れますからね、う
ん、そもそも俺らの時代にオートリバースのカセット持ってる子はほとんどおれ
ん
かった。
ああ、そんな時代になるんだ。
入れ替えないとダメです。入れ替えないとダメですから、ね。なんか大変なんですよ、いろいろと作るときでもね、うん、で女の子が作ったそのベスト版がね、
うん、
音量レベルがもう
バラバラ
バラバラで、しかもカセットテープを取ったやつからまた取ったみたいな、
あ、
シャーってシャーってずっと言ってんね、シャーガンバガンシャーみたいな感想も何もないですよ、もう
音質が消えたものじゃない。
うん。何やねんこれみたいな。お前ら、お前、軽乗車の中で撮ってんのかみたいな。そんな感じ。
いやー、やっぱりなんか、熱量って大事だなって思いましたね。でもやっぱりその話とか思い出したりしてると、なんか一曲一曲にやっぱ思い入れってあったから。
そう。でもあんまり重たいもん、もらうのも、ね、よ、まあ、さっき言うたよりね、うん、そんな徹夜したカセットテープもそうやし、うん、俺なんか一回8トラとか、オープンレールもらったことあるからね。
すごいですね、それもね。
うん、女やのに。うん、女やのにさ、なんか俺、その、またそのブラパンやってる時に、うん、俺のなんかスローカーの、あの、音源いうか、スローカーのトロンボーン用助走団っていいよねって言ったら、私持ってるから持ってきてあげようかって言われて。
8トラで。
オープンレール。
うわー。
おい、俺持ってへんからそんなんっていう。で、大丈夫、私がこれからちゃんとカセットテープに落としてあげるから、みたいなこと言われて。そこまですんねんともういらんねんけどって言われへんかったもん。あの頃だから、その、音楽を聴くっていうジャンルがちゃんと確立されてたからさ。
うん。
なんかマランツのアンプとかそういうのがいっぱいあったでしょ、
うん、
赤いのカセットデッキとか。俺はなんか、だからその頃はマッキントッシュって言ったら必ず音楽の方やからね。
うん。
パソコンじゃなくて。だから俺はそういうの全部ラジカセ1台で済ましてる方やったから、うん、もうそういうその音楽マニア的なやつに捕まってそういうのをちょうだいとか言うと偉いことになった、う
ん、いや本当に音楽のレコード業界が衰退していったっていうのはそれからなんかすごいわかるなって。
まあ、データになったからね、音楽が、
うん、いやまあ一概にね、もうなんか CD の実物がある方がどうのこうのって言う気はあんまりないんですけど、やっぱその、まあね、活用するっていうか、この僕らが、なんか手間をかけるのがなくなってるからこそ衰退してるっていうのもあるかもしれんなって、思いますね。
まあ、うん、そうかな。うん、
だから、
まあ、確かに便利ですよ。
便利だ
から。だって今持ってる CD とか、うん、そのパソコンの中に入ってるデータが、全部レコードやったらどうしようってちょっと思いますもん。
うん、
あいつ、ほんまにね、見た目以上に重たいですからね、
うん、
あいつら。ほんで剃るやろ、
うん、
勝手に。
いや、ちゃんと手入れしてないとね。
うん、なんか俺初めてその買った宇宙戦艦ヤマトのアルバムなんて剃っちゃって、
うん、
なんか
もう杉沢の
声が変になってたもん。ワンワン言ってたもん最後、
うん、
でもそれぐらい聞いてたけどね、あのもう何回も何回も聞いてた、張り落として。
いやー、まだテープがあったらね、あのお尻から出して聞きたいですけどね。
伸びてるけどね。
もう全部捨てちゃいますからね、僕も。
そうやねんな、うん、
MD すらどっか今実家に残ってるかな。
でもたまに夜中にあるやん、ショップチャンネルとかで、うん、懐かしのカセットテープを全部
CD 化してくれる機械ね、
CD 化してる機械あるよみたいな、うん、いやそんな別にパソコン持ってたら誰でもできるやろと思うねんけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんはあるのかってデータ化してるわけでしょ、うん、全部。ほんであんだけやってカセットテープはたったこれだけにみたいな。
嬉しいんでしょうね。
でもそれって、おちょ待ってちょ待ってって思えへん。
もうもう。
カセットテープのまんまの方がいいんちゃうそれっていう。あのちっちゃいその USB とかそのオーディオの中にはそのカセットレーベル入ってないよ。
うん。
もしかして彼氏が一生懸命作ったカセットレーベルとか、ね、あの浜田省吾とか長尾剛のあのアルバムが、うん、写真が、そんな中に入ってない。
うん。
捨てんのって言ったら捨てられへんのでしょ。
捨てれないでしょうね。
一緒やもんだ。
うん。でもまあバックアップみたいな。
まあバックアップはそうやけど、そもそもカセットテープとかレコードってなくなる前提やったんですよ。
うん。
割れたら終わりとか、伸びたら終わりとか、
うん、
そういうのも含めて。
よかったんですかね。
もうよかったんですよ。そんな半永久的に残るとか、うん。
残っちゃいますよ。僕らのこの音源も。
いやだからそれ
僕らが死んだ後でも、100年後、200年後のやつが聞いてるんですよ、多分。聞けへんかな。
何言ってんねやろ、こいつらって感じになる。
うん、でも残る。いやだから文化的な価値ありますよ。
いや、
カセットレーベルっていうのがあってね。
いや、それは別に俺らだけじゃな
くて。言ってると思う、言ってると思うけど。
けどうん、いや、でも、だからそういう、その、ああ、これいつか伸びちゃうやろとか、うんうん、レコード擦り切れちゃったわとか、そういうのも含めて、
よかったんです
よ、ね。よかったんですよ。だから、その、半永久的にもう劣化しないっていうのが、うん、あんまり。
怖い。
怖いっていうか、うんうん、あんまりね、わびさびがないですね。うん、それはね。
つくまあ、このうちにするつもりはなかったんだけど、まあ、やっぱりそうなっちゃいますよね。
まあでもじゃあ今更お前じゃあカセット戻れって言われると戻れませんけど、
ね、戻れませんけどね
戻れませんけどね、
うん、
いやでもね最初にね、
うん、
あのもうネットラジオを始める頃に、
うん、
今ですら今はもうこれ
今 H2N ですけど
これやけど初めてそのネットラジオどうやって作ったらいいんやろうと思って、うん、4畳半武器に行った時に、うん、カセットテープで撮ってはったよね
最初そうでしたっけね。
なんか4チャンネルかな
みたい
な。
あ、MTR とかね。
そう、MTR のカセットテープ。
そうですよ、そうですよ。
撮ってたでしょ。
ラジオ13は、録音のバックアップに VHS のテープを使ってたんですよ。
で、あの、4畳半武器で使ってた、あれを見て、うん、俺もカセットテープの MTR 買ったもの。
へ
ぇー。いや、って見たやろ。う
ん、見た。
でも、あれは、
うん、
なんか良かったよね。すごい。
僕最初やったのは MD で撮ってましたから、
ね。あんた最初から MD やもんな。うんうん、やっぱカセットテープ
から。いや、MD からアナログデータ化でまたデジタルにしてましたからね。
何なんその、そっちめんどくさい。
めんどくさかったですよ。でも、うん、全部、もう MD の中だけでトラックダウンしましたからね。う
ん、いや、だからほら、
完璧にして
MD で撮ってるイニシャル G とさ、
うん、
あの、カセットテープで撮ってる4畳半武器でなんかトゲトゲしさが違うやん。
うん。いや、もう内容も違うやん。
いや、なんか4畳半
武器。いや、でも、
カセットテープの4畳半武器ってすごいなんかこう、聞いてて心地良さとかさ、ほんわか気分とかあったじゃん。
うん、まあうちは元からギスギスしてるから
いやいやでもなんかデジタルっぽいやんすごい。
まあね。
うん、
いやまあでも今ねこの HN すごい便利ですよ。
いやだからこれを最初からやってるから、
うん、
さっきからまあさっきからいうかずっと言ってるように。うん40分、60分、70分ってその、キリができへんかったんでしょ俺ら。
60分でやれと。
これカセットテープ
分かった、分かった、分かった。もう分かりました。16メガバイトぐらいの。
そうそうそうそう。
SD カードを。
16メガでも大きいでしょもう、今売ってんのかどうか分からんけどさ、1メガとかさ。
ない。
だから最初から、例えば60分のカセットテープでやってたら、多分60分でピタッと終わる、そういう。ギオ？
ええこと言いますね、さんおさん。
いや、ちゃうの？
いや、まあ、そういうことですよ。
だって無制限やもん、これ。
いや、まあ、でもね、
うん、
本当にまあ、最初のネットラジオ始めた2002年、2013年とかぐらい、あ、2003年ぐらいとかって、
はい、
まだ機材もでかかったから、
うん、
まあ、やっぱそれ、やっぱ苦労した分だけ、やっぱり。
思い入れが。
思い入れがあるし、やっぱホームページも自分で作らないとダメとか、いろいろあったじゃないですか。
思い入れがある分ね、
うん、
やっぱちょっとトゲトゲしい部分もある
から、ね。
ま
あ、ありますよ、あるからってなっちゃいますからね。
うん、それはしょうがないけどね。いや、でもあの頃のなんか、うん、カセットテープ音源のネットラジオっていうのはいいね。
聞いてみたいですね、またね。
うん、なんとなく、だから音質も若干悪いんですよ、うんうん、やっぱり。でもそれはそれでなんか、
味っちゃ味
です、ね。味なんですよね。ただ単に音が悪いんじゃなくて。
うん。
うん、それはなんか、やっぱりな、失敗したな。やっぱカセットテープで。
わかりました。これから MTR でやりましょう。
手に入んの？
いや、佐保さん事務所行ったらないですか？
いや、もう捨てたよ、全部。
いっぺんネタでやりましょうか、それ。でもね。
カセットテープで、ね。
MDR とか探してきて、カセットテープで。できんのかな、
まあ、じゃあ、うちの家来た時にやってみましょう。
いや、もうそれやったらでもそれをまた、基本デジタル音源化
する。デジタル音源化する。それはあの、夜中のショップチャンネルで買えばいいじゃん。
アマゾンが無人機の開発をしてるっていうのがよくニュースで出てるじゃないですか。
実際には無人機の開発をしてる会社を買収したんですよね。
そうそうそう、アマゾンプライムって、うん、今まあ会員僕も入ってますけど月額じゃないわ、うん、年間1800円ぐらいかな。
なんかちょっと早く持ってきてくれるとかで、
そうそうそう、
僕も入ってますよ。
でまあそれのまだもっと上を行くのがその無人機で、
そうなの、
持ってきてくれるっていうのが、
嘘やん、
そういうことなんでしょ。
ちゃうやろ。
いやだってそういう位置づけですよ多分。アマゾンスーパーエクストラなんとかプライムになってくると多分無人機で多分 DVD とかをガーッと持ってきてくれるようになるんでしょ。
あれって、うん、アマゾンのでかい配送センターの中で勝手に動いてんじゃないの。
あ、違う違う違う、そういう、
あ、ほんまにあれが持ってくる、
あれが本当に坂本拓に持ってきてくれるっていう提案。
なんかキーエンスのヘリコプターみたいなやつでしょ。
キーエンスのヘリコプターね。そう、そんな感じ、そんな感じ。
あ、でも実際アマゾンの倉庫ではもうなんかこういうコンテナを勝手に運ぶロボットたちが動いてんねんな。
そうなの。
コンテナの下になんかルンバみたいなやつがくっついてて、なんかそうじゃない、そんな映像見たことない。
日本ではピッキングしてるっていう映像をよく見ます
けど、なんかもうバーン勝手にガーって走り、ま、うん、ロボットが走り回ってるみたいな感じ、
う
ん、
まあまあそれもあるでしょうね、自動化っていう意味では、う
ん、いやでもそんなん言うたらもうあれやで、グーグルかってこの前ほら無人機の会社買収
して、そうそうそう、その話をしたかったんですよ。
あ、そうなの、ごめん、うん、
いやいいですよ。
で
いや僕らは未来の世の中って、うん、なんか空飛ぶ車、
これ楽しみやなこの話は。
空飛ぶ車が、
これ北朝鮮の無人偵察機につなげていくわけでしょ。
いやラジコンでしょ。モーターは日本製だったんで、まあそらそうやろうな、はい、みたいな。いやいや、まあでもそれでね、未来ってその車が飛び交っていて、はい、どうやって交通整備をすればいいんだろうって思ったことありませんでした。
いや俺の読んだ漫画の中はみんなチューブの中やったから、
う
ん、
ああ、
ブレードランナー見たときとか、スターウォーズ見たときに、これ、交差点どこにあるのって思った。
交差点ないんですよ。
うん、
だからなんか多分識別で、あなたの車はここしか飛んじゃダメだよみたいなのがあるのかなと思うん
ですけど。まあまあ、もうそこまで言ったら多分もう絶対ぶつかれへんようなシステムにはなってるんでしょうけど、スターウォーズの中ではガンガンぶつかってたけどね。
いや、それが、ひょっとしたら、その、アマゾンとかグーグルの、ラジコン飛行機みたいなね、
うん、
ああいうので先に来るのかなって、ちょっと思うんですよ。
いや、アマゾンのその、無人配達、
うん、
とか、はいるでしょ
う。いるでしょう。
いるでしょう、そら。だってぶつかるで。
うん。
どう考えた
って。嫌ですよね、でもね。なんか僕ら、いろいろ DVD ビデオ借りた帰りに、絶対事故れないなって思うじゃないですか。うん、
まあ多少思うね。まあ LDVD ぐらいでは思えへんよ、俺は。
うん。
ジョナホールとかはカバンなんか入れてるときに、ここでは絶対に事故れませんとか。
いやでも、
ものすごい安全運転するけど。
それが、アマゾンとグーグルの飛行機が、ぶつかって、荷物がバーンって
折
った瞬間に、
名人の荷物がバーン
って、あーん、で、またそれ中国みたいなところで折ったりしたら、もう村民がバーンって来るわけじゃないですか。
で、まあその前にまずみんなで、
パシパシ
スマホでパシパシって撮って、日本人の名前で東横名人
って書いてあって、DVD 開けたら恥ずかしいものが出てきたりするわけでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
怖い、怖いじゃないですか。
怖いじゃないですかって言われたって。
いやいや。そういう心配はしなくていいのかなって。
それは今でもしてるよ。
いや、思ってます？無人自動車思いますよ。だって、アイサイトみたいななんか今あるじゃないですか。勝手にブレーキかけてくる、はい。いやいや、急にアイサイトブレーキって言ってるけど、実は回路が別に繋がっていて、アクセルガーンってなる可能性もあるわけじゃないですか。
どこのメーカ
ー？え、いや、どこの、いや、僕はヤマゼンとは言ってないんですよ。
いや、だから、ヤマゼンとか関係ないから今全然。全然関係ないから何ですか？
いやいや、いやだから、ああいう自動制御って物理的に何か制御してるのか、いや多分ね、世界のトヨタとか、スバルさんだから考えてると思うんですよ。
考えてますよ。考えんと作って、考えんと適当に作ってると思ってた。
いやいやいや、でも電子
制御。頑張れーみたいな、
そん
な
もん大発じゃないねんから。電子制御って言うんだから、なんか、配線とか、なんか電波とかで、
電子制御は配線じゃないですよ。リレーやろ、それ。
リレーね。で、いや、リレーでも、なんか、ゴーっていうのとストップっていうのを逆に考えられることってない話じゃないじゃないですか。
まあそら、
まあね、物理的にねこっちのレバーで引いて右左みたいな感じだったらいいですよ。
何なんですか鉄人28個目。
いやいやだってそう今翔太郎くんみたいな動きしましたけど、うん、
まあだから実際にはないことはないでしょう、うん、その昔大阪の地下鉄があってね南港のとこで大破してましたから、うん、ブレーキとなんか、
まあ、まあニュートラムでしたっけ、
うんうん、まああれの前はリレー装置がね、うん、電制御というリレー装置が燃えただけでそうなったんでしょうけど、
プリウスが暴走したとかないろいろあったじゃないですか。
あれはおばちゃんが踏み間違えてたんでしょ。
間違えてたらしいですけど、うん、いやそう考えたらそのアマゾンの飛行機とかももっと怖いよなって。
いや怖いですよ、うん、例えばねあの一時期あったそのヤマトと佐賀の戦争みたいに、うん、なんかそのヘリコプター同士が喧嘩とかし始めるわけですよ。
でも助け合ったりする美談もあるじゃないですかヤマトと佐賀とかは。
助け合ったり美談もするけど殴り合ってる美談もあるじゃないですか客の取り合いとかでそのヘリコプター同士が
熾烈な争い
よね。そうそうそう、あとなんか泣きながらなんかあの荷物分かれへんから言うてのドブガネ捨ててるヘリコプターとかさこの半年ぐらいで1200個捨ててましたみたいな。
いやでもあの業界に、うん、あのヤマトと佐賀参入しないんですか、うん、
空飛ぶやつ、
うん、
いやもうだってあの空飛ぶヘリコプターより安いやん、
うん、
社畜が
まあまあまあまあ、まあ、そういうことね、
うん、いやそれはヘリコプターが安なったら、まあ、あってもヘリコプターに変わりますけど、
うん、だってもう究極よくほら子供の頃思ってたじゃないですか小学生ぐらいの時に、
うん、
ああ朝起きて学校行こう思ったらチューブでピューってなんかそれこそ
社畜やん。
いやいや
それこそそれこそ
社畜。いやいやいやいやあのいやあの学生の時とか思いませんでした。中学校とか小学校行く時に朝起きた時にあのご飯食べた後あのダストシュートみたいな、
いやいやだから
シューって言って
そんなラブホテルみたいなね
そうやって気づいたら学校に着いてたらいいなとか思ったことありません。
休んでました
休んでましたそういう時は、
そう休もうや、そここそ休もうや。
今でも思うんですよ僕
会社でダストシュートみたいなんで
プシュンって
だから社畜やねんそれ。だから社畜やねん。だから行けて行けて、もうダウンしてるからだいぶ。
いやいやいや、
そこまで思うんやったら休めて。
いや
いや、
いやまあそんなこと思ったりもするんですけど、うん、まあでも究極はもうそれに近い世の中になるんですかね。
みんなチューブ繋いだらええやん、ほんだら。
そうそうそういうことそういうこと
そういうことでしょ、
うん
うん、
じゃあそういう構想って出ないのかな。
いや俺はそれより、うん、あでも無理かな。なんか
坂本構想あるんですか。
だから今はもう三次元プリンターみたいなのがすごいもう家庭用になってきてるじゃないですか。
あ
だからある意味その中身が必要ないものは、うん、あのピッて押したらうちの三次元プリンターがバーって例えばフィギュアを作ってくれて、うん、新しいフィギュア買ったよ、
うん、
もうヘリコプターすらいらんじゃん、
うん、
でそのうち中身もできるようになれんかなって、
うん、
ほんでピッてボタン押したらこっちにポップアップポップトースターがバーって出てきて私ポップアップトースター来たよーみたいな。
大変やな
めっちゃ飛ぶわーみたいな、なんかそんな、うん、そんな感じ、
うん、
だから要はそのもうデータだけ来てもううちで作るみたいな、
うん、そっか。まあどちらかというと電子物質伝送に近い、
うん、いや、まあ、もう、遠い未来にはそうなるかな、みたいな。まあ、もう、最終的にはそれはね、中身作られんから、うん、その飾り物とかフィギュアとかそういうもんだけかもわからんけど、うん、まあ、多分、それはそうなるかな、すぐにデータ買ってきて、
うん、
家のプリン、3次プリンターで、
まあ、
ね、3D プリンターっていうか。
3D プリンター、
うん、で作るんかな。
うん、
だヘリコプターが持ってきて、ピンポーン、ハンコお願いします。
ってなるんですかね。その受け渡しもすごい気になるし、代引きの時どうすんのやろうとか。
だから、そういうやつでしょうね。
うん。で、うん、多分それ代引きとかしてたら、うん、どっかの部族に槍で投げられて、
で、途中で落とされるでしょ。
落とされて、うわ、5万円入ってたわ、みたいな。どうするのかなって思ったり。
どっかの部族とかね、その、鼻の下の骨つけるのやめようっていう話をしてるんでしょ昔からも。
いやいやいや。
どっかの部族、どっかの部族。
いやいや、だからどっか柄の悪い地域に行ったら。
あんたはもうあれや。
あ、まあ、ここ、どこどこ対象地域は、あの、アマゾンヘリコプターサービスは適用外です、みたいな。ミシナリクみたいな。
そこで、あの、パリ高のあの、ラリーカがこけたら、という
間に。そうそうそう。
わーってエンジンなくなるみたいな。
解体されてね。
うん。
なんかそう考えたら楽しいな。
でも逆に、そのマンションだらけやったら無理なんでしょ？入ってこられんじゃん。
そうですね。
そもそもあれ開けへんし。
開かないですよね。だからそう、どうするのかな。
あくまでアメリカの広い家で、うん、その一戸建てが離れてて、
うん、
あればいいですよ。
めっちゃ制度求められますよ、日本でやる。
日本にあったらピンポイントですよ。
うん。
うん、今のままじゃ、だって、ね、まあ、まあ、そこそこだいぶ良くなってきたけど、うん、それでもちょっと大阪のね、ジャリンコ知恵が住んでるあたり行ったら、うん、郵便ポストどれやねんみたいな感じやん。
うん、
ちっちゃい路地の中に郵便ポスト山ほどあって、なんか、ポストも適当につけたやつがいっぱいあって、うん、どこに入れていいか分からないし、そもそも予備人ないやん。
うん、
あんなとこに案内旅行できて一発で叩き落とされるで、ほんまに。
ねえ、こしやつ来たわ、みたいな。
そうそう。だからそれはね、
まあそれか、僕は考えたのはコンビニの上にヘリポートみたいなのができて、
うん、あコンビニ、
そうコンビニに、うん、とりあえずもう中継地にしてすぐみたいな、
あすぐ、
うん、だからそれはある意味
コンビニ受け取りね、
そうコンビニ受け取りもそうだし、うん、そういう
よく使ったなコンビニ受け取り、
うん、怪しいもん
買う、怪しいもん買うときな、
そう俺いつもこれコンビニ受け取りでしたけど、
うん、
でまあその場合はよとしたらその大手物流会社とコンビニが組んで新しい流通網として考えれなくはないかな、そっちの方が現実味高そうやなと思うんで、
あれはそもそもあれ、あの許可は取れるの？
そこですよね、国土交通省がなんていうか、
えあれはだからラジコンやったらその無線のやつでしょ、
うん、
その強さとかそのヘルツとかで決まってるわけでしょ、うんうん、あの許可の出るタイというか、だかそれを考えるとどうなんやろ、あんだけのもん飛ばすのって、
まあ一時飛行許可とかね、
自動やからいいのか、無線じゃないから、
いやだからそれ管轄がどこの管庁にあるのか、
うん、
まあ、気になる、
勝手に何でもかんでも飛ばしてるわけでもないやろうし、う気持ち悪いしね、そもそもあんなヘリコプターが東京の街中戦乱もう襲来や
わ
ーって UFO 来たーっていう勢いやからね、
確かに
本気で飛び始めた、だから Google は分かるんですよ、ものすごい、
うん、
あの無人でその電波ネットがつながってないところ
を、そうそうそう、地震があった時とか、うん、災害があった時にバルーンを飛ばしてそこで Wi-Fi 飛ばそうとかっていう計画はさすが Google やなと思いました。
だからその Google が無人偵察機じゃないわ、無人機とかそういうのを買収してもう世界中をネットワークでっていうのは分かるんです、うんうん、だから俺 Amazon は最初それ聞いた時は、あきっと工場の中で働きはるんやと、
ああそう思いました、
うん、ピッキングをすんのかなみたいな、
まあ大変になりますよそんなんなったら、ほら佐野さんもすぐもうこれ修理上げ鳥羽さんダメだから、無人機約30分来たら来るからみたいな、
後ろでビュンビュン飛び回って
るがあって、
ビュンビュンビュン、
まだかなまだかなずっとなんかホバリングした状態止まってるとか
スズメバチやん、もうそうなったら、
いやいや
威嚇やん、
いや近い将来そういうこともあるかも、
まあまあそれあるんでしょう
まあでも保険が大変でしょうね、
なくした時
ね。なくした時のね。
うん。
まあ、ある意味ね、その誤配というか、どっかに掘りましたっていうのはなくなる可能性は高いかもしれないですけどね、そっちの方が。
いや、そんなにロボット信用してないけどな。
うん。
うん。ものすごい嬉しそうに持ってきましたって、いやいや、落としてるやん。ないやん。え？みたいな。そんな感じだと思うで、きっと。爪外れてたとか。
ああ、まあ、ありそうですね。
うん。ほんで、その、そいつに合わせた箱でないと多分運べないでしょ。
そうなんですよ。だから専用のコンテナが多分、すごい開発が大事になって
くるんです
よ
ね。だから、その、もう俺が運べんのは、全員ピザハットのあのケースのみみたいな感じやん。うん、言うたら、うん。それ以上でかいの運ばれんから、もう、あれに入るもんってそんなないよ。
そう。
DVD ぐらいじゃない、うん、
多分ね。
うん。
風が強い日はダメ。だってちょっとアマゾンもナンセンスかなと思うんですよね。だからもう、アマゾンってデジタルとアナログのちょうど隙間を狙ってるわけじゃないですか。
まあそうですね。
ね、受注関係はデジタルで、はいはい、でも、物は現物を CD、DVD を届けますよっていうので、いつかはされてきそうな気もするんですけどね。
まあそりゃそうですよね。うん、LDVD がでもネットで買う方が早いですもんね。
うん。うん、落としますから
ね。でもね、もしそれが、うん、まあ例えば現実になるじゃないですか。実際は使わない。復旧しないけど、うん、例えば衛星名人がね、
うん、
使うと。
うん、
その無線、UFO みたいな無線機を使うと。一、うん、回3万円かかるんだと。送料が。普通やったらもう無料とか、450円なのに、
うん、
その上に UFO3 万。
うん、
でも、家で待ってたら、
うん、
向こうから UFO 来るんですよ。
うん、
キャーンって。ちょっとやってみ
た。最初はそれでも一遍やってみたいです
ね。やってみたでしょ？
で、それですっごい安い値段のやつを届けてみるっていう、すごい、
うん、とにかく、うわ、来たー、うん、もう家族全員です。
す
ごーい 頭撫でようとして、あ、痛い痛い痛い、来た来た来た、みたいな。でも、1回は絶対みんなやってみると。
やります。
俺は3枚やったらやれんけど、1枚やったらやっぱり、
やってみようかなって。
やってみようかなって。うん、ほんで、その日、たまたま、また、休場出勤になって、延々飛び回るとかね、家の周り。
威嚇してるみたい
な。不在通知入れられんからね。でも、全員1回はやると思うで。
最初はね。
うん、やっぱ嬉しいから、来たら感動するもん。もう、電車場と帰ってきみたいに、そんな勢いやん。
まあでもね、天候にすごい左右されそうなんでね。
雨の日は飛べへんよ。
うん。やっぱり佐川の兄ちゃん偉大やなと思いますけどね、そう考えたら。
宮本の兄ちゃんも偉大
ですけどね。
フットワークアローズもまだ頑張ってるような気もするけど。
うん。
まあでも、すごいですよ、宅急便の人って。
うん。
うん、いや、だから、やっぱりね、ちょっとね、ほら、俺ら、モテへんし、ひねくれてるから、うん、何やねん、佐川男子って、ちょっと思うじゃないですか。
うん。
何モテてんねん、みたいな。
ちょっとプリッとしたケツがね。
そうそう。でも、ね、うん、でも、このね、田舎に住んで、
うん、
って言いながら、もう、すいません、遅くなりましてって言って、うん、爽やかな笑顔で、サインお願いしますって言われたら、やっぱちょっと惚れますもんね。
あ、そう。
こんなとこまで持ってきてくれんねやって。うん、当たり前やけど、日本やから。でも、大阪に住んでるとか、そんな思えへんかったんですよ。
まあまあまあね。
うん。うん、でも、なんか、田舎に届くと、やっぱり、あ、ちょっといいかな。
まあでも、日本で普及しないかもね。日本はもう物流もやっぱすごいですもんね。
まあ佐川とね、大和とかそういう宅急便のシステムが出来上がっちゃってますからね。もう
むしろ日本で普及するとすれば、僕はそっちの方で、それの別格のスーパーなんとかエクスプレス便みたいな感じで、
早いとかね。
そう、
アメリカはそもそもそのネットワークは行ってない田舎が山ほどあるんでしょ。そもそもそこに届かへんとか、届くまでに一週間以上かかるとか、そういうために、そういう無線ヘリみたいなのを。いや、今だから、離島ぐらいじゃないの、その次の日に届かへんっていうの。
あ、まあそうですね。二日、翌日とか。
それ船が間に入るから、みたいな言って、それ以外やったらほぼ持ってきよるもんね。
そうですね。
すごいで。逆に自分やれって言われてできへんもん。
うん。確かに。
うん。いや、どういう風に仕分けしてはんねん。仕分けだって全部ロボットがやってるけど。
びっくりしますよね。
カシャンカシャンカシャンカシャンって1分間になんか何百仕分けできますみたいな。ほんでそこにそれを荷物をトラックに入れる社畜がおるんですけど、それはなんかいつもバス乗って家の周りへ走ってますわ。その夜中にその大阪のそういうセンターでトラックの積み込みとしたのを朝の始発の時間になんか大阪駅の方に送るのかな、バスにみんな乗って。
僕は荷物追跡を見るのがすごい楽しいですね。
見てんの、番号入れて、今どこまで来たんかなとか。
だから仕事の荷物なんかを追跡はよくします。
でもあれでよう止まってない？家の近くで。
センター預かり。
そう。
来てるやんみたいな。
そこやん。俺取りに行こうかみたいな、うん、とこで。
取りに行ったりしますけどね。
一日ぐらいそこにじっとしてはね。
うん。
うん、あれなんやろな。
届けてくれたらいいと思うんですけどね。
まあまあその日の。
あるんでしょ
う、ね。あるんでしょうけどね。
仕事の山割りもあるんでしょ
うしね。そう。いやでもそんなん見てる趣味の人って初めて見たわ。
いや趣味ではないですけど。あ、ちゃんと。
ずっと一日仕事もやらんとそれは追っかけてるわけでしょ。
アホやん、そんな。ただこの前の、ゴールデンウィークじゃなくて、消費税上がる直前は、うん、機能してなかったですね。
あ、それはでも、あらかじめ言われた。
うん。
これは、今回は、次の日に届く可能性ないとか。
びっくりしましたもん。調査中っていうステータス初めて見ましたもん、追跡調査で。
あ、そうなんや。
うん。調査中、ずっと調査中になっていて。
あの時パニックになったらしいかな。
なってるんでしょうね。
うん。そもそも、ね、もう何年も前から、アマゾンのおかげでパニックになってるって言われてたじゃないですか。うん。だから、まあ、パニックにもなってるけど、ある意味アマゾンのおかげで、このヤマトと佐賀の株というか、業績も上がった
ん
でしょ、
うん、
だからもう、これからはどんどん、なんか仲いいわけじゃん、今。うん、アマゾン、ヤマト、佐賀のその宅急便業界が。
うん、
あれで、そんな食い荒らしたりしないでしょ。
いや、でもあるみたいですよ、でもやっぱり。
あるの、
うん、
アマゾン断るとか言われたら、アマゾンどうすんの、
うん、
だから、あまりにその多いから。
うん、
もうヤマトと佐賀がこれからアマゾンお断り。
まあでももうヤマトはもう断ったっていう話しませんでしたっけ。
もう断ったんか。
もうついていけませんよって。
だから両方から断られたら、
まあある種談合すればね、
もうダメじゃん。
来ますよ性能が。
性能って、全国区だ。
まあ全国頑張るのかな。まあ二通が来るのかな、その場合は。
二通
と郵政が
今日
一生来る、
うん、あと福山。
まあ無理やな。
いや、どこら辺が大きくて、どこら辺が、二つはでかいっていうのは分かんないけど、うん、その後の、性能と福山が。
まあ、性能と福山やったらちょっとしんどいだろうな、やっぱり。
しんどい。 まあ、まだそれは俺らの知らん東北とかにはあるんでしょうけど、
いろいろ。
いやでもアマゾンそんなん宅急便業界的に回したら、
まあアマゾンは自分でやっちゃいますっていうかもしれないですね。性能を福山通運、アマゾン運輸みたいな。
だったらもう最初からペリカン便を買収してよかったよ。
最初からね。
アマゾンが。
そうそうそう。
日本郵便とかじゃなくて。
でもそれもありかなと思いますけどね。
あ、日本郵便ごとね。
うん。
うん。日本郵便ごとアマゾンが買収したら
いい。すごいな。アマゾンの宿とかできるわけです
よ。そう。
嫌やな、それ。カンパの宿とか、アマゾンの宿とか。
いや、でもそれぐらいの金あるやろ、アマゾン。
まあどうなんでしょうね。本国が頑張ればそれぐらいは。
うん。だってもうペリカンすんじゃなかった、みたいな感じじゃないの。今、日本郵便としたら。失敗した、みたいな感じやん。アマゾンやったら、全然 OK
や。いやですね。外資に僕らの郵便貯金が狙われるわけですよ。
いや、もうええやん、もう。もういいでしょ。郵便貯金って言うたってみんなそんなにあれでしょ。
ね、いやいや、まあ、でも本当にね、無人機は可能性があって、これから熱いなと思うんですけど。
いや、もちろん熱いですよ。北朝鮮があんだけ飛ばすぐらいだからね。
なんだ、ジョンナムは、ジョンウンか。ジョンは、何、ハエに乗ろうとしてるんですか。
いや、わかる。俺知り合いちゃうから。
アマゾンとグーグルがなんか考えてるらしいと。
なんか、突然3つでね。
うん。なんでみ、あんなにやりやすいのかなって不思議で仕方がないんですけど。
うん。いや、しかも、なんかわざと、絵か帰ってこへんでも、とりあえず飛ばしとけみたいな感じの飛ばし方やん。うん、
なんかあれでパニックになるかな、みたいな。
そう。
まあ、わかんないさ、この中にサリンでも入っていたら。
うん、いやどう考えても、その、あの、無人偵察機で撮った写真より Google ストリートビューの方がすごいからね。
そうですね。
うん、あれで全部見れるんだから、まあ、どう、何を考えたのかよう分からへんけどね。
うん。
でも、あん中にサリンが入ってたからって。
まあ、噴霧できたらね、すごいけど。
まあ、それはできるでしょうけど、噴霧っていうか、あれでしょ、風船爆弾やん、もう。
なんか、まあ、もはやね。
瓶、もうそこまで持ってて瓶落とすみたいな。うん、何考えたんでしょうね、あの人ね。
うん、本当に。
うん。
まあ、空は暑いです、これから、多分。ということで ね、今日もこの辺にしたいかなと思います。
わかりました。
そろそろね、はい、山の中だから寒くなってきたんですよ。
だいぶ寒いですよ、
今。本当にね、惜しくも近くなるんで、この辺で終わりたいなと思うんですけど。
はい、すいません。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。